いと、こんばんはです。来ました。ですね、今日もなんですけども、前回、やりましたですね、リク受けたんですけど、都市伝説機関というサイトの自己責任系カテゴリーのに書いてあるやつを読むとやつでそれの第2回目、になります。で、そんな感じで、今日もやっていきたいと思います。で、その前に、ジータリス読み、252、お茶もあと、まあ、お茶じゃないですけど、こんばんはと。昨夜仕事徹夜だったんで放送今日でよかったよと、飲みながら聞かせてもらうと、飲みながらと、はい、ありがとうございます。で、253、おっちゃんムーと、無がよくわかんないですけど、とりあえず、こんばんはと、はい。で、254、あとニコ生するなら教えてよと。うん、てかね、ぶっちゃけね、今日やろうと思ったんだけど、先こっちを終わらしてからやるかなと思ってやめました。はい、ぶっちゃけ今日やろうかなと思ったんだけど、何やるかなっていうのもあって、ちょっとなんだっけ、30分ですよね。だからですね、ちょっとその辺どうしようどうしようと思ってたら、まあなあ、もういいや、とりあえずこっち先やろうという感じで、こちらを選びました。今日は、はい、30分だからね、初めて、20分ぐらいで読み終えるやつを選ばなきゃいけない、うん。で、255、おちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。今日も最初から聞くと、ありがとうございます。このオープニング曲は何ですかと。ですね、自分が、曲好きで、あれなんですけど、XBOX とプレステ3で、それぞれですね、ニーアレプリカントというのと、ニーアゲシュタルトっていうゲームが出てるんですけど、それの、サウンドトラックですねBGM 結構、いい曲が多いんですけど、その中からそのカイネっていうやつ その救済と逃避っていう名前の曲があるんですけど、同じ曲なんだけど、ちょっとおとなしめにしてるのと、ちょっと厚めにしてるっていう曲で、非常にですね、自分は好きなので、ちょっと選んでみました。はい、正直オープニング初めにかける曲とか最後にかける曲、最近は最後にかけたりとかしないけど、は適当に自分が別に好きだからっていうので、雰囲気ぶち壊しでかける場合もあるので、注意ということなんですけど、はい。で、256、サッカー見ながら階段聞きますると。オーストラリア、とやるんだっけ。で、てかね、サッカーもね、全然昔も見なかったけど、余計見なくなったね。どうなるやら。サッカーやってんの今。やってんのかな、香川がいないんだっけっていうぐらいのレベルだよ。マジでやべえ。で、257、和さんごめんよ、今出先でご飯屋さんでご飯食べてるから、おやつの放送リアルタイムで聞けないよと。でも大丈夫、ちゃんと録音されてるから帰ったら聞くねと。え、っていうかなんでその始まったのがわかるの、それがよくわからないけど、あ、ツイッターかな、ツイッターで始めたのはわかるからこっちに書き込んだのかな。まあいいや、とりあえず聞いてないから返事も来ないしね。で、258、ニコ生するなら顔出しと。しないしない、顔出しなんてこんなブサイクがしてどうすんだって話ですよ何かの期待をしてる人はいないと思いますけど、そんな自分も調子こいてるわけじゃないんで、だけども出したくないですね。てか出して何の、なんだろう、メリットっていうのよくわかんないけど、なんだろう、出して意味がないですね。何の、はい、逆にデメリットを生みそうな気はするけど、デメリットも生まないかもしれないけどね。どっちかって言ったらデメリットの方は生まれそうかなっていう気はするけど、顔出ししてね、 ていうか読んでるのを顔出しするのって正直やめた方がいいって感じはするけど、なんだろう、ただ普通に喋ってるんだったらいいんだけど、何か読んでる時ってなんだろう、素人ながらにしてもまあそれなりにそのなんだろう、自分素人なりに一応ちょっと頑張って読むじゃないですか。それでもね、顔を変えながら多分言うだろうしね、その怒ってるし、あんまり自分そんな起伏作ってできるようなそんな技術ないからあれですけど、それでもなんか普通に何だろう、真顔でずっと読んでるわけじゃないから、そういったのを出してるのは気持ち悪いでしょうしね、うん。で259、コミュニティをここに貼ってくれれば行くと、とね、コミュニティをその始めようかなと思ったらコミュニティ作ってくださいっていう画面が出て、でコミュニティってちょろっとその他の人の見たことあるけど、これどうしようかなっていうのもちょっと迷ってますね。まあ別に迷うことでもなくて普通に適当に作りゃいいんだけど、そこもちょっと迷って作るっていう画面を出して、やめちゃいました。ちょっと待って、他のところも見て少しちょっとお勉強しようと思って、ね、お勉強っていうほどのもんじゃないけどということでちょっとやめちゃいました、ね。で、260、顔出しで思い出した、あとバックアップした DVD 見てたら昔のウェブカメの回のスクリーンショットが出てきた、まあ、昔やった時ですね。まあそのスクリーンショットを見たらですね、あ、こいつはニコ生で顔出しするようなやつじゃねえなというのは分かると思うんですけど顔出ししたらまずいなと、放送事故だなというのは分かると思うんですけどね。で261、お茶ニコ生やってたのと、まあ、やってたのじゃなくてやってない、やってなくてやろうと思ってて、かなり、始めようっていうところまで来てて、あと一歩ですね。プレミアム会員にはなっちゃいました、はいまあ、自分結構ニコ生見る方なので、ニコ生じゃねえ、ニコ動を見る方なので、ニコ生は見たことないんですよ逆にニコ動は見る方なので、プレミアム会員になって何この速さと、速さっていうのでびっくりして、まあなんつーの、一応ね仕事してあれだから、まあ500円ぐらい大したことねえなっていう感じにはなってる、で262、おっちゃんは長時間放送が多いからネトラジの方が合ってると思うよと、ニコ生だと30分ごとに区切られるからと。そうなんだよね、だからね、まあちょっと住み分けて、本当にちょっと軽く、まあ 2,30 分ので読めるやつをまあ刻むような、刻むというか一回一回それを読んでさようならするぐらいの感覚で、やるもんなのかなと。30分で区切られてるから、逆にそのなんだろう、こちら側もある程度、まあ、計画っていうほど大層なもんじゃないけど、何をやるって決めてかかんないとまずいのかなと。だらだらとやってると30分終わっちまうというのがあるんで、逆にそのなんだろう、決めてなかったら30分経たないで終わっちゃうとか、そのなんつうのかな、10分、極端なんで10分で終わってもしゃあないわけで、だからまあ、その辺は少し、決めてかかんないとまずいのかな、というのはありますね。なので、まあ、ニコ生はね、正直ね、まあ、ちょっと興味あって、まあ、キャパ多いとこでやってみたいっていうのもあるんですけど、まあ、だからといって来るかどうかは置いといてね。まあ、一応どうですかと言われたのもあったので、まあ、500円だし。まあ、どっちかというと別にプレミアム会員になっただけで OK だしっていうのがあるんで、まあ、ちょっとついでにちょっとやってみようかなと、はい。で、263、プレミアム会員って言ったって大した金額じゃないもんねと。そうね、普通にそのなんだろう、仕事してる人とか、まあ、別にバイトでもあれだけど、たかが500円だからね月ね、その使うそのどのぐらいニコ動を見る、まあ、ニコ生見るとかわかんないけど、あの辺を使うかっていう人のその感覚によるとは思いますけど、その500円のそのウェイトがどういう風にっていうの。だって自分モバゲーもその誘われて今やってますけど、3つね3つやってるけど、正直そこで金を、そのまあそこで自分ほぼ無課金でやってますけど、そこでそのなんだろう、お金を入れてる額からしたら 月500円なんて安いと思うもん、うん、モバゲーなんてすげえぶっこんでる人みんな見てるから、何これっていう、あっさりその金がなんつうの、いやまだ小銭が飛んでくだけだけど、それでもなんかうわーって思うからね。で、264ニコ生かオッチャもついにデビューするのか、まあとりあえず、やることはやりますね。少なくとも1回は確実にやる、うん、それで、あ、これダメだってなったらもうやんねえかもしれないけど。で、265コミ作るとしたらタイトルは生ラジ 136Hz と、どうしようかな。いやだからそういうのも決めてないんですよっていう感じ。うん、まあそんなにね、頭痛くなるまで考えることでもないけど、でもね多分ね同じには、そうだね、まあ、あんまりいじくんないけど、でもね多分ね同じにはしないと思う。ちょっとね違うのがいいかなというところで、うん、で、266モバゲやネトゲの課金は正直病気だと思うと。いやまあ自分でねそのなんつうの、あの好きで使ってるやつだから別にその批判はしないですけど、でもすげえなと思いますね。あの結構ちょっと熱くなって、ああもうあのなんだ1000円ぶっこんでみたいな、そのゲーム内でなんか武器とか買えるわけですけど、それにその1000円なり、モバゲーとか、まあ、自分怪盗ロワイヤルってやつやってますけど、それでも1個1000何円する武器とか売ってるわけですよ。でそれはずっと使えるわけじゃなくて、まあかなりの確率、あ低い確率なんですけど壊れるんですよね。だからもしかしたら1000円ぶっ込んだその武器も1ヶ月2ヶ月で壊れる可能性っていうのもあるんですよね。なのにでその武器1個持ってればいいってわけでもなくて、まあ、後半行くと何百個って武器持たなきゃいけないから、そのうち の, 100あの300分の1だったり400分の1だったりするわけですよね。なので1個じゃ足りないって言って何個も買う。でしかもそれは壊れる可能性が普通にある。なのに、まあ、強くなりたいからっていう理由で、ぶっ込む。一瞬で、数万がなくなったりとかするっていう恐ろしい世界で、で、うん、そのなんかゲームを続けるためのスタミナ的、まあ、スタミナじゃないんだけど的な数値があって、それがなくなったらその時間待たないといけないんですよ。リアルタイムでね、1時間とか2時間とかじゃなくて10時間とか20時間とか、その後半のレベルになってくればなるほどスタミナ回復まで時間かかるんで、でそれを短縮させるために実あのリアルのお金を払って買うアイテムを使えば一瞬でそのスタミナがマックスに戻りますと、待つ時間はいりませんよってやつがあるんですけど、それは1個100円するんですよ。その100円も惜しまず使ったりするって、どんどん金がなくなる、うん、そういう感じでですね。月500円なんざね、そういうのから、そういうの見てるとね、あ、安い、リーズナブルだなって、それでこんだけ、そのなんか快適なその感じでニコ動見れるんだったら、ニコ動見まくる人だったら、全然これ安いじゃんっていう風に、思い始めた。最初どうなのって思ってたけど。うん、で、267。全然関係ないんだけど、おっちゃんの今の PC ってつくものやつと。そう。そうです。昔っていうほど昔じゃないけど、でも高圧デュオですけどね。まあでも高圧デュオで何のそのあれもないですけどね、普通にネットしてって。別に自分ネットゲーやるわけじゃないし、うん、何の問題もないぐ、うん、一応そのなんだ FF14 がロースペックで動かせるぐらいの、あそのローの、状態だったら、ああ動かせるぐらいのスペックなので、まあ普通に生活してる時点でこの PC で何か問題があるってことはない、うん、って感じですね。はい。まあそんな感じでちょっと長引きましたね。買ってぶっ壊れたって言ってて結局直したんだねと。ね、買い替えて、そのパーツを買い替えてと自分で変えただけですね。差し直しただけ、ね、なんか修理に出したってわけじゃないです。自分でこれかなっていうのでいじったっていう、その再インストールしたりとかもそうだけど、てか結局ハードディスクがいかれてたんで、ハードディスクを買って買い替えてっていうところですけどね。あとメモリーか、 ですね。はい、ちょっと長引きました。さて行きましょうか。音を止めて、都市伝説機関の、オカルトじゃねえ、都市伝説、あ違う、ホラー自己責任系だね。ホラー自己責任系というカテゴリーの、前回は確か3ページ目までは読んだので、次4ページ目、のところから行きたいと思います。はい。で、じゃあ行きましょう。一番初め、お前は誰だという名前の話から。家に姿見のような大きめの鏡がある方は一度試してもらいたい。鏡に映った自分を見ながら、お前は誰だと言ってみてください。いえ、お化けとか幽霊だとかそういう類のものではないんです。鏡に映った自分の目を見ながら、お前は誰だと言ってみてください。何か不安感というか奇妙な感覚にとらわれるかと思います。大戦中、ナチスがユダヤ人に行った実験に、人格をコントロールするという名目で1日数回被験者を鏡の前に立たせて、鏡の向こうの自分に話しかけさせ、例えばお前は誰だとか言わせ、精神の変化を観察記録していったそうな。実験開始後10日間経過した頃には異変が見られ始めた。判断力が鈍り、物事が正確に把握できなくなり、そして3ヶ月経った頃にはすっかり自我崩壊し、自分が誰だかわからなくなって狂ってしまった。というのを以前軍板で見たんですが、当時好奇心旺盛だった友人以下と僕は、嘘くせえ、試しにやってみようぜということになった。その日、自分の姿見の自分に向かって、自宅の姿見の自分に向かって、お前はとやってみた。夜中閉め切った部屋だったので不気味極まりないのですが、テンション上がってたので怖くはなかったです。しかしすぐに気分が悪くなり、吐き気を催し、僕の顔がキモかったからではない、やっぱりやばいなと思って私はやめた。次の日、友人 A に怖くてちょっとしかできなかった旨を言うと、うわ、ダッセー、あんなもん怖くもなんもねえよと小馬鹿にされました。そして二人の間でこの話題はここで終わったのです。しばらく経って鏡の話など忘れてしまった頃、 A がしばしば学校を休むようになった。登校している時に何かあったのかと聞いてみたが、なんでもないと、どこか上の空のような感じでした。それから数日後、夜中急に A から電話がかかってきた。そして受話するや否や、いきなり A が、俺って俺だよな、俺って間バツバツ A の本名だよなと変なことを聞いてきた。なあなあって今にも泣きそうな声で聞いてきた。僕が、何おかしなこと言ってんだよ、お前間バツバツだろと答えてやると、そっか、そうだよなと。 A は少し落ち着いた様子でこう続けた。実はさ、あの後も何度か鏡に向かってやってたんだ。いや別にナルシストなわけじゃないんだけども、鏡の自分に話しかけてると不思議と気分が良かったんだ。なんかどんどん自分が自分じゃなくなっていく感覚が気持ちいいんだ。おいおい、やばいだろそれは。私はすぐに止める、やめるように A に言ったのですが、あ、いいんだ、いや大丈夫だから、これでいいんだ、大丈夫、いやこれでいいんだと壊れたオーディオみたいに繰り返し、私がおいと言った瞬間、電話を切ってしまった。心配になってもう一度電話をかけてみたが、なかなか出ない。12回コールしたところでやっと出た A は一言こう言った。お前誰だ。すぐに断線し、それから二度と電話はつながらなくなった。そして A は全く学校に姿を見せなくなった。 後日全く連絡のつかないのを不安に思った A の親が A の下宿先に行ったんだが、A のやつすっかり頭が狂ってて親の顔も認識できなくなってて、唖然とする両親を尻目にヘラヘラ笑いながら洗面所の鏡に向かってずっと話しかけてたそうな。もちろん鏡に映った自分とである。その後 A は実家に連れ戻され地方の病院に入院したので詳しいことは分かりませんが、人づてに聞いた話によると今では精神状態もだいぶ良くなったそうな。ただ A の病室には自分が映る鏡や表面の金属製のものは一切置いていないのだと。私もまさか短時間であんなにおかしくなるとは思わなかったんですが、九段の鏡の実験には続きがあって、ある被験者を普通の鏡だけではなく合わせ鏡で行ったところ、通常の倍の速度で精神に変調が見られたそうだ。そう、 A の洗面所の鏡は三面鏡だったんです。家に姿見のような大きめの鏡がある方は一度試してもらいたい。鏡に映った自分の目を見ながら、お前は誰だと言ってみてください。何か不安感というか奇妙な感覚にとらわれるかと思います。暗示にかかりやすい人はお手軽かつ簡単に狂うことができるので、絶対に継続してやらないでくださいね。最近顔を洗って鏡を見たら知らない女が映ってて驚いたが、よく見たら自分の顔だったってことがよくあるんです。私って私ですよね。以上で、ジータレス読み269。そういや前回の自己責任朗読聞いて寝た後、マジで赤ん坊の顔が夢に出てきた。朝起きた時夢を思い返して吹いたわ。その後は特に何もないけどなと。偶然赤ん坊の顔が出てきた。でもよく覚えてたね。それを見たってことをよく覚えてたね、うん、最近夢を見てないな、見てないというかその記憶がないな。見たなっていう、うん、偶然にも。ああでもそういう風になんか頭の中に残ってたから見ちゃったんだろうけどね、うん、で、次覚めない夢っていう題名の話。覚めない夢って知ってる？高校の頃の先輩から聞いた話なんだけど、夢の中でこれは夢だと気づくんだけど、最初のうちは意識的に目覚められるんだそうだ。夢の内容はこれといってなく、今いる場所で金縛りになってるらしい。何度も同じ夢を見続けると、だんだん目が覚めても目覚めても目覚めても夢から抜け出せなくなっていく。そのうち誰かの気配と濡れたモップが地面にぶつかるような音がしてきて、夢を見るたびに近づいてくるらしい。先輩の連れが体験してて相談を受けてたらしいけど、その人は病院やお祓いを何度もしたけど結局夢は止められなかったみたいで、自分の家の風呂でしゃがみ込むような姿勢で溺死したらしい。その後相談を受けてた他の連れも同じ夢を見るって言い出して精神病院で入院中なんだけど、一度興味本位で見舞いについて行って後悔したよ。ものすごいやつれてて、パッとバッと目が飛び出てるのかと思うぐらい。聞いたところによると水をあまりに怖がって、最近じゃ飲み水だけでなく点滴も打たせてくれないらしい。これが伝染系の話だったら俺もその人みたいになるのかもしれない。そう考えると怖くて眠れないんだが、誰か安全に眠れる方法を教えてくれ。以上。次、時を超えるエレベーター1、前回2を読みましたけど、7階建てのエレベーターがあるならば試してみるといいかもしれません。 1階から乗り始めて4階、2階、6階、2階、7階を押して移動してください。途中誰にも乗られてはいけません。その後最後に4階、1階を押してください。4階に着いてしまった時、必ず人が乗ってきます。冗談で来てしまった人はすぐエレベーターから降りてください。その後エレベーターは上に上がります。あなたが1階を押したにもかかわらず、ただもう人には会えないらしいです。以上で、次カンカンカンカンという話。夜中にふと目覚めた時、カンカンという言葉を思い出してはいけない。もし思い出してしまうと、両目に五寸釘が刺さった女が現れて、自分の両目にも五寸釘を刺されるのだとか。以上で、次三つの回答っていう名前の話。これは先輩に聞いた話です。先輩もある友人から聞いたとのことでした。その先輩の友人は交通事故で亡くなったとのことでした。その話とは夢の中の話です。目の前には真っ白い着物を着た少女が座っていた。後ろを向いて何かをじーっと見ていた。何を見ているのかと思い、そっと近づいていった。すると少女はこっちを振り向いた。真っ白い顔におかっぱ頭、クリッとした大きな目に小さな口元、とっても可愛い顔だったけど、どこかおかしかった。こっちを振り向いていたにもかかわらず、肩が全く動いていなかった。そう、顔が真後ろまで綺麗に回っていたのだ。女の子の首はそのまま元の位置へ回っていった。そしてまるで機械仕掛けの人形みたいに首がくるくると回り、ポトリと落ちた。そしてコロコロと足元まで転がってきた。女の子の首を拾い上げると、妙に甘ったるい声で喋り始めた。怖がらなくてもいいよ、これは夢なんだもん。私の欲しいものをくれる？怖くて声が出せなかった。夢だと分かっていたのに。三つあるの。一つ目はみんなが欲しがるものだけど、みんな形も大きさも違うの。みんながあの人は持っているにはだろうと思っている人が持っていなくて、この人は持ってないだろうという人が持っていたりしてるの。今日手に入れたと思っても、次の日にはすぐなくなったりするものなの。二つ目はみんながものすごくたくさん持っているもの。必要な時にはすぐなくなり、いらない時にはちっともなくならないの。足りない足りないと言ってる人も、余っているよと言っている人のも同じだけ持ってるの。変でしょ。三つ目はみんな一つ持ってるの。時には二つも三つも持ってる人もいるの。とっても大切なのに、それを持ち続けるためには人のものを奪わなければいけないの。三つとも私持ってないの。あなたは持ってるの？今度会う時に答えられないと、三つとも私がもらうからね。彼女が笑っている最中に目が覚めたそうである。その3つの回答がわからないけど、お前わからないかという話だった。僕はあまりなぞなぞが得意じゃないから、わからないと答えた。その先輩はそれから数日して夜中に心臓麻痺で亡くなった。それと同じ頃、僕も同じ夢を見た。答えは未だにわからない。皆さんはわかりますか？僕は彼女に会うのが怖いので、もう3日も眠っていません。答えが分かった人教えてください。もうそろそろ限界です。 僕が彼女に会う前に誰か答えを教えてください。以上で、次、3回読むなという題名の話。3回読むと音読でも黙読でも失明すると言われている詩です。自己責任でお願いします。いいですか。ではどうぞ。飛びゆく鳥よどこへやら、木に住む鳥よどこからか、利より強しは両目の痛み、強い日差しは彼方の匠か、隣の猫は泣き止まず、石転がせればくぼみに落ちる、河原に果てゆく人々、消えて気づけば辺りは暗黒の果て、河原に果てゆく人々、消えて強い日差しは彼方の匠か、三回唱えと彼方の匠は現れず、黒い果てまで当てなく進む、意味やむ当ては彼方の匠か、利より強しは両目の痛み。以上で、次、うっかり本名をっていう題名の話。きつい借金の取り立てから逃れようと偽名を使っていたその女性は、ほんの小さな物音にもぎょっとして飛び上がるような息を潜める生活を送っていたそうです。しかし知人が本名をうっかり口にしてしまい、借金取りに追い詰められた彼女は身を投げてしまいました。そしてこの世を去っても彼女の名前を知ってしまった者を凝視し続けているのです。誰にも名前を話さないように。名前を明かすと私も取り殺されるでしょう。耐えきれずに私に名前を教えて死んでしまった友人のように、今も天井から彼女がこちらを見ています。ざっくり割れた顔で。以上。次、青白い赤ん坊という話。某大学の学園祭に行った時の話ですが、友達と座り怪談話をしていると、大学の学生が3人来て、実はこんな話があるんですと教えてくれました。 A 君は夜2時を回ったくらいにもうすぐ寝ようかなって思い、布団に入り電気を消そうとした途端、家の外からキーッというブレーキの急ブレーキの音がし、あれどうしたんだろうと思ったらしいです。すると車のドアが開く音がし、誰か車から降りてきて、いきなり自分の家のドアをゴンゴンゴンゴンと叩き出しました。最初は誰なあこんな遅くにさと思ってると、ガチャというドアが開く音がしました。え、何と思った時から体は金縛りに遭い、全く動かなくなり、怖いながらも耳を立てていると、1階で誰かが家の中を歩き回る音がします。うわどうしようと思っていたら、謎の侵入者はとうとうトントンと階段を上がってきました。そして部屋の前で侵入者は立ち止まりました。入ってくんな入ってくんなと念じていると、ドアの向こうの気配が消え、安心していたその時、自分の頭上を何かが歩いている。首だけは回せたので横を見ると、青白い顔をした赤ん坊が2人自分の周りを這い回っています。もうその時点で気を失いそうだったんですが、それからです。自分の頭上から悲しそうな青白い顔の女性が血を流しながらじーっと僕を見て、そして近づいてきました。それから気を失い、起きると朝だったらしいです。内容はあんまり怖くないですが、僕が怖いと思ったのはこの後です。 よくあるパターンですが、実はこの話聞くとその人にも怒るらしいです。僕は多少霊感がある方なので、この話を聞いた後実際怒りました。霊感が関係するのかは分かりませんが、ちなみに僕の友人は何も起こらなかったと言っています。以上で4ページ目終了。5ページ目、呪いのレコードという名前の話。以下の文はある雑誌のコーナーに実際に投稿されたものです。父の集めた古いレコードの中に真っ黒で何も描かれていないジャケットを見つけたんです。中にはドーナツ版と呼ばれる真ん中に大きく穴の開いたシングルが。つい興味本位で聞いてみたのですが、ノイズが大きくてよく聞こえません。かすかに女性の歌声が聞こえたかもしれません。一緒に聞いていた友人は気味悪がってやめようと言ったのですが、私は最後まで聞いてみようと言いました。ここでやめた方がやばい気がしたので。すると父が突然入ってきて怒ったように、聞くなとレコードを止めてしまいました。偶然かもしれませんが、その時の友人は数日後事故に遭い、今入院中です。父はあのレコードを売ってしまいました。今どこにあるのかがどうしても知りたくて。投稿者は神奈川県在住だそうです。神奈川県の中古レコードショップを探せば、もしかしたら真っ黒で何も描かれていないジャケットが見つかるのかもしれません。以上で、次行く前にジータレス読み。270番。そういやおっちゃんは自己責任系の、話読んだ後何かあったことあると。まあおっさんじゃないですけど、はい、自己責任系読んだ後何かあった。何もない。俺結構読んでるよ、自己責任系読んでくださいっていうので。多分結構読んでる方だと思うんだけどな。とりあえずまあ何か起きてるのかもしれないけど、それを読んだから起きたとは気づいてないのか、何も起きてないのかまあ今こうやってやってるようにですね、そのなんか入院したとかですね、なんかなんかいろんなのが来たよとか金縛りあったよとかさ、ないですねなんもないです。だからこそできるっちゃできるんでしょうけど、何かある人はできませんからね、何にもないと思いますけど、逆に言えば、まあ例えばさっきの3回黙読または音読したら失明するっていうやつがあるじゃないですか。それをネットで載せて本当に起きたらですね、テロですわとてつもない恐ろしい、そのなんだろうな、半端じゃないテロだと思いますよ、だってぶっちゃけ黙読でもダメ、まあ、読むってことをどういうふうに置いてるのかわからないけど、例えば、まあ、日本語であれ書かれてるけど、例えば外国、何かわかんないけどちょっといたずら心で、まあ、アメリカなりその英語圏なり、まあ、とにかく日本語を使ってないところはもう世界中日本以外にいっぱいあるか日本以外だから、まあ、どこでもいいんですけど、に適当な掲示板にあれをそのまま貼るとするじゃないですか。そうしたらこれなんだって言って分かんない、何書いてあるか分かんないから、多分、まあ、読むっていうのをどう置いたらいいか分かんないけど、目で追っちゃうっていうのは3回ぐらい多分どこでもやっちゃうと思うんですよねっていう人は多いと思うんですよね。それでもし失明したらとてつもないテロ、 国家転覆狙えるわ。呪いのビデオとかよりもはるかに恐ろしいものになるじゃないかなと思ってみたり、真面目に考えたら、ね、そんな風に思うわけです。まあ、自分がそういうなんつの経験もないし、その霊感なるものもないからこんなこと言えるんですけど、まあ、そんな感じですね。で、次行きましょう。呪いの書という、題名のお話。中世ヨーロッパの有名な呪術書黒の書に謎めいた一節があります。この一節を読むかどうかは自己責任でお願いします。私が書き記したこの一節を最後まで読んだとき、何時確実に災いが訪れ、半年のうちにその命が奪われるであろう。この呪いは永遠なり、たとえいかなる言語にて訳されたものを読んだとしてもだ。地の黒い神よ、永遠なれ。一節を読んでしまった方へ、白の書という書に呪いを解く方法が記されています。白いバラ、メスの子羊、上等の小麦だけで焼いた白いパン、ピレネー山嶺を、静かに流れる清らかな岩清水、収穫した後3日以内のエシャロット、白騎士の肖像画、樹齢10年以上の白樺の枝、上等な白い布、このいずれかの品の中から一つないし二つをベルベットの敷き詰められた血の祭壇に全てを逆さまに捧げ、金色に輝く天秤の皿に満天の夜空をいただき、古の万族が祀ったスリムの歌を声高に叫べ、さすれば何時天の招きに会いてすぐさま呪縛から解き放たれるであろう。全ては孤独な道化師ロキのごとく、いついかなる時も己の悲哀を包み隠し、フレイの少子スティールニルのごとく巨人の国へと旅立たんとする者への鎮魂かと思え。以上の文言を新月の夜の21時に北北東の空に向かって7回唱えると呪いから解放されると言います。以上で、次、呪いのサイト。ある程度霊感のある人なら 100% 心霊体験あるいは何かしらの現象が起こるサイトを紹介します。そのサイトはもうすでに本体は閉鎖されてしまい、サイト管理者も現在行方がわからなくなっています。そのサイトはある事件から呪詛がかけられ、閲覧した人は必ずその呪詛に関わり、その呪縛に関わり、何らかの霊障が現れるように施しがされました。母体のホームページが消失した現在でもその呪縛は生きており、現在も来訪者のいない状況で、一番の問題のあった BBS のみが邪悪な施しをされたまま現在もウェブ上に放置されています。閲覧したい方は検索エンジンでひらがなでガーさん、ガー伸ばし棒さんで漢字で広場とサーチしてみてください。ヒットしたら心霊掲示板と銘打たれているのがそのサイトです。ただしくれぐれも自己責任でお願いいたします。ちょっとググってみるか。ガーさん、ガーさん広場、わからん。どれだ、わからない。はい、わかりませんでした。ちょっともうちょっと時間をかければあれなんでしょうけど、ちょっとパッと見だとわからん。で、次、呪いのゲームソフト。ゲームの中に出てくる怖い話と同じようなことが起きてしまう、そんなゲームが存在するのをご存知でしょうか。そのゲームに収録されている最後の101話は大変危険な話であり、聞いてしまうとゲームをしている人の周辺に存在する怨霊がやってきて自分の話をしているのだと思い呪おうとします。そしてその101話の内容を霊感の強い人に話すと、その人のもとに怨霊が確実にやってきます。 そのゲームソフトが百物語、本当にあった怖い話です。ゲームを行う場合は必ず自己責任でお願いします。で、次、呪いのフリーソフト。あなたの部屋に霊を呼び、パソコンを使って恒例実験ができるフリーソフトが存在するのをご存知だろうか。某掲示板にはこのソフトを使用したところ、金縛りにあった、肩が重くなった、親戚に不幸が重なるなどといった報告が寄せられています。ダウンロードページはこちら。恒例機、パソコンを使った恒例実験機だそうです。本当にありました、ベクターに、はい、もし興味があれば、はい。で、次行く前にジーダレス読み、271、ふう、今来たですよ、用事が終わったからようやく聞けますせと、今来たということで、用事が終わったのが、まあ随分時間のかかったあれですけどね、深夜まで、はい、ありがとうございます。とりあえずね、お疲れ様です。で、272、ただの広告だったりしてと、分からんけどね、うん、まあ興味あったら、まあ、自己責任で、見てみてください、はい。んで、次、呪いのホームページっていう題名。ネット上に無数に存在する呪いのホームページ、見たら呪われるが定番の売り文句で、そのほとんどは明らかにいたずらと思われる。しかし中にはどうにもその意図が理解できない呪いのページも存在するのである。そのページは不定期で出現したり消えたりする海外でも有名な呪いのホームページである。そのサイトに訪れると、どこの国かわからない字とイラストがウィンドウの中でどんどん増殖していく。それを見た者は、初めは気持ち悪くなって1分も見てられない状態になるのだが、そのうちだんだんと気持ちよくなってくる。それはある種のサブリミナルな効果が起きているからだ。それから中毒的にそのサイトを訪れるようになる。そしてそのリンクが切れた瞬間に禁断症状が現れ、心に破綻をきたしてしまうという。ある男性が謎の事故でこの世を去った。彼は死の直前、あるホームページにアクセスしていた。さらに毎日決まって朝一番にそのページにアクセスしていたことを彼の兄が気づいた。そこで彼の兄が恐る恐るそのサイトにアクセスしてみると、リンク先にはサイトが存在しなかった。以上で、次行く前にジーダレス読み273、恒例機それ知ってると、中身はネタだけどそのソフトが一時期流行ったこともあったなと。へえ、知ってる方がいましたね。どれぐらい前なんだろう。でもね、 Windows95 って書いてあるんだよね。相当前に、作られたソフトなのかな、これ。大人数でやると盛り上がると思います。だって多分ね、相当多分前なんだろうな、これあったの、うん、そうか、一時期流行ったんだ、呪いのフリーソフト、はい、で274、サブリミナル、今でも効果があると言ってる人もいるけどね、とサブリミナル効果、うん、いるんだ。いや、自分はよくわからんけど、うん、どうなんでしょうかね。てか普通にブラグラ海外のサイト入ったら、どこの国かわからない字とイラストがウィンドウの中でどんどん増殖していく。ブラグラだよ本当に1分も見てられない状態になるよ、ブラグラ発生したら、うん、たまんねえやっていう。最近ブラグラ見ないけど、275、ゴーストボトルとか幽霊入ってます系のジョークグッズは多いですねと、まあ、さっきのその恒例機に対しての、まあ、レスなんですけど、 ゴーストボトル、幽霊入ってますよっていうボトル、閉じこまっちゃった。そこゴーストボトルなんて初めて聞きました。そんな幽霊が詰まったゴーストボトルを発売、すごい。デジタルマガジンっていうサイトさんに一番初めググったら上に出たんですけど、幽霊が詰まったボトル、ゴーストボトルを発売、ソリッドアライアンスって書いてある。はあ、いいんだこれ。お値段オープンプライス予想価格5000円前後って書いてあるんですけど、これいいのこれ。フロリダ州を拠点に捕獲されたゴーストがボトルに閉じ込められているオカルトアイテム。なんつうのあの、ドラゴンボールの電子ジャーみたいになってるよ。商品の製造にはゴーストの捕獲作業が伴うため、お届けまでに少々お時間がかかるんだとか。はあ。プロのゴーストハンターによって詰められたゴーストが封入されています。このボトルはあなたが所持することで、どんな不運が襲っても私たちには責任を負うことはできません。このボトルを開けたり割ったりした時に発生する実際の報告事例は以下の通りです。で、発生事例っていうのは、どこからか声がする、誰かがあなたについてきている感じがする、誰かに見られている感じがする、誰もいない部屋から音がする、何かにタッチされるなどなど、オカルト好きにはよくあることばかりと。シャンプーをしているときに誰かが後ろに立っている気がするとかあるとポイント高いかもしれませんと。へえ。売れたのかな。売れたんかねこれ。さっぱりわからん。いいのか売って。で276ジータ、プロのゴーストハンター何者だよと。どうやって詰めてるか教えてほしいよね。マフーバみたいにぐるーりゃーってやってボトルの中入ってーって言って、ですぐ蓋閉めて、だってね、なんかね、ワインのね、その瓶みたいな、ちょっとまあ黒いんですけど、うん、すごいな。2008年10月に発売予定だったそうですけど、これ結局どうなったんですかね。売ってんですかね、まだ。ああ、わかりません。いいのかな、これ。詳細はこちらってところにですね、全く引っかからないので、サイトは消えちまってるんですかね。ああ、でもニコ動にゴーストボトルで引っかかる動画がありますね。うん、まあいいや。なんじゃそりゃって思うけど。で277番、新耳袋殴り込みでゴーストボトル飲んでたよと。え、ゴーストボトルって何？え、飲み物なのこれ？え、空の瓶じゃないの？いや、自分は勝手に、ちょっと待って、しっかり今読んでなかったけど、いや、ただワインみたいなボトルなんですけど、そこにその幽霊入ってますよっていうだけで、そのなんだろう、中に、中は別になんつうの、見えない人には空気しか入ってないのかと思った。そうじゃないんだ、飲み物が入ってんの。ってか何が入ってんの飲み物って。水が入ってるのか、まあそうではないものが入ってる、その酒が入ってるのか、なんだか知らないけど、え、飲んでたよって中身飲み物なの？そうしたら、なんで278番が、なんかカビ臭い空気が入っていたとか飲んだ人が言ってたねと。カビ臭い空気が入ってた。あ、飲んだっていうのは別に飲み物が入ってたじゃなくて、カビ臭い空気、まあ開けてちょっとの飲むっていうか、まあ口つけて吸ってみたってことかな。それで、なんかカビ臭い空気があった。 で279番がだからゴーストが入ってんだよと。え、ゴーストが何、あのボトルに入ると液状化するのそこに入ってもう出れませんってなった時にそのゴーストがドロヨーンつって液状化しちゃうわけ、スライムみたいに、わかんないけど、で280番が幽霊入れちゃいましたと。ああ5000円だぞ半端じゃねえ、たっけ、いいのかな、まあ買う、うん、いいんだろうけどさで、あと何ゴーストハンターはそのまあね、ゴーストハンターって言ってもなかなかね、そのまあゴーストハントだけで飯食ってけねえってことなんでしょうね。だからしょうがねえ、ゴースト入れたやつ売るかっつって幽霊をおすわけしてやろうと、いうことなんでしょうけど、はい、びっくらこきますなで、次、呪いの CD っていう題名の話。今から2年ほど前にネット上で、取引されていたある CD がある。それは安らかにこの世を去りたいあなたに送るレクイエムという文句が書かれたものだった。さらに詳しく説明を読むと、今世間には自殺願望者が溢れています。彼彼女たちに少しでも楽に死んでもらうためにこの音源を作りました。聞くだけであなたを永遠の眠りへと誘います。つまり聞くだけで死んでしまう CD だという。この CD の噂を聞きつけたあるライターが情報収集をしたところ、購入したばかりだというある女性と知り合えた。これから聞くところだという彼女に一体どんな中身なのかを問う。しかし当然ながら彼女はまだ聞いていない。なぜなら聞けば死んでしまうからだ。それ以降も彼女と頻繁に連絡を取り、聞く直前には必ずこちらに連絡をするように言っていた。そしてそれから数日後、彼女から電話が入った。それが最後だった。これから聞くとの一言だけを残し音信不通となった。今ではその CD がどこで売られているのか不明である。で次、ミヤちゃんという題名の話。中1の時担任の先生から聞いた話。昔ミヤちゃんという目の見えない視力がない女の子がいた。その女の子は近所の池のところで友達を待っていた。友達はミヤちゃんをからかってやろうと思い、そーっとミヤちゃんに近づいて背中を押した。そしたらミヤちゃんはつんのめって池に落っこちたらしい。ミヤちゃんは助けを求めたが、突き飛ばした友達はその場から逃げた。数日後ミヤちゃんは水死体となって発見された。ミヤちゃんのお母さんは娘を殺した犯人を探したが見つからなかった。その時そのお母さんが作った歌がカゴメカゴメ。例えば夜明けの晩、後ろの正面だあれという歌詞は、朝だけど目の見えないミヤちゃん、ミヤちゃんを突き落とした犯人を指しているらしい。さあここからが本番。この話を聞いた知った人は1週間トイレの中で左に回転してはいけない。もし1週間以内にトイレで左に回ったら夜中ミヤちゃんの幽霊が現れる。水を体中に含んだ無残な姿で。そしてその幽霊は、私を殺したのはあなた？と問いかけてくるらしい。ここで下手に違うと答えてしまうと呪われてしまう。しかし5人の友達の名前を言うと幽霊は帰っていくそうだ。以上。5人も友達がいない人は大変だ。でトイレの中で左に回転してはいけないってことは、ガチャッと開けて入って用を足したら、または足す前に座ろうという場合でも、 左に回っちゃいけない、反時計回りに回っちゃいけないから、時計回りに回りの座りので、また時計回りで回りので出て行きのするってこと。あ、まあ別に最後回る必要ないのか、そのまままっすぐ出ていけないのか。ミヤちゃんも大変だな。あいつトイレの中で左に回転したっていう人にまたみんな行かなきゃいけない。ミヤちゃんも大変だよ。この話を聞いた人をまず覚えといて、トイレの中で左に回転したやつだけに行かなきゃいけないから、かなりミヤちゃんをいじめてる気がするんだけどな。わざわざねえ、そんな大変だよミヤちゃんも。で次行く前にジータレス読み、281、あらだよと。ゴーストバスターズで使ってた幽霊吸い取るやつの、パックがゴーストボトルなんだよきっ と。そうか、まあゴーストバスターズもね、まあゴーストハンターみたいなあれですから。ゴーストバスターズって言ってももう分かる人が、っていうか俺も正直うろ覚えですからね、しっかり覚えてないですからね。で282、効果がなくて恥ずかしかったから連絡取れなくなったんじゃねと。買ったんですと、 CD をね。で、っていうかさ、別にいいんじゃねと思う、恥ずかしくなっちゃったのかな、うん、いやこれから聞きます、起きましたと、何もありませんと、うん。でもさ、この女性はさ、普通にそのあれなんでしょう、これを買ったってことは、うん、まあ興味本位で買ったのか、それとも普通に、うん、自殺願望がもしかしたらあったのかもしれないと。で、うん、ていうかね、このライターさんもよくわかんないのは、これから聞くって一言だけ残して音信不通となったってあるけど、なんで音信不通になっちゃってるの。電話お互い連絡取れるぐらいのあれなのに、その人のところに行けないのかね、よくわからん、はい、これから聞きますっていうね、うん。でなんで、聞くだけで死んでしまう CD を作ったメーカーさんとかにでも行けないんじゃない。それともなんかあれなのか、ネット上で取引されていたある CD だから別にメーカーも何もないのか、うん、まあいいや。で、283、カゴメカゴメは一体何人の人が作った歌なんだろうね。僕はこれまでに6人はカゴメカゴメの創作秘話を聞いたよと。へえ、カゴメカゴメ、ね、ググっても分かんないんですかこれ。いろんな説があるんですか、このわらべ歌っていうんですか。各地方で異なった歌詞が伝わっていたが、昭和初期に山中直司によって記録された、千葉県野田市地方の歌が全国へと伝わり現在に至った。野田市が発祥地と言われることから、東、武蔵野伝線の、ね、違うわこれ、なんだろう、東竹野田線ってこれなんて読むんだ、とあ違う、東武野田そうだもうダメだ、東武野田線、東武野田っていうか開業されてるか分かんねえ、東武野田線の清水公園駅の前にカゴメの歌の碑が建立されていると。地方により歌詞が異なることが多いと。文献ではこのカゴメカゴメは江戸中期以降に現れる。へえ、現存する文献、あ、カゴメカゴメっていっぱいあるんだね。でもまあ、とりあえずこの山中直司でいいのかな、わかんないけど、まあその人が、まあ、昭和初期に、記録したその歌っていうのが、現在はまあスタンダードになってるというところなんですね。 すごいね、カゴメカゴメはその、ググってそのウィキ見たらすごいいろいろ書いてあるね。これなかなか難しいですね。文献1820年頃とか、そこからまあ1900ちょっとのところで、ある文献にいろいろとカゴメカゴメの、歌詞といいますか、あれがあるみたいですね。でも大、カゴメカゴメっていうのと、夜明けの晩っていうのは基本的にあんのかな、夜明けの前にとかあるけど、まあ、大体同じような感じだけど、まあちょっと違う、なるほど。何人の人が作った、まあ、そうね、誰が作ったのかっていうのはこれは分かんないだろうな、いろいろと、まあ、説があってなかなかこれは、これだっていう最後のところに行くんだろうか。歌舞伎芝居、浄瑠璃、童話集、これは多分いろんなところで少しアレンジ加わったりしてぐちゃぐちゃになってるから多分わかんねえんだろうなと思うけどね、なかなか行き着かないんだ最後の部分に、はい。で、次行きましょう。今ので5ページ目が終わりました。次6ページ目、いや増えてっちゃったらページがずれるんでしょうけど、まあいいや、とりあえず行きましょう。6ページ目、ライオンズっていう、名前のお話から。ライオンズって俗にいたカップルが仲間と峠走ってる時二血で事故って死んだ。それからしばらくして仲間の家で彼らのために追悼会が開かれ、彼らの思い出話などをしていたが、夜も遅くなって皆寝始め、一人残った男もそろそろ寝ようと思い皆が寝ている部屋へ行くが、皆ものすごい形相で死んでいる。恐怖で恐ろしくなり腰を抜かしていると死んだはずのカップルが現れ、お前は誰だと問う。訳が分からなくなっている男はライオンズだと言うと、これからも頑張ってくれよと言い残し二人は去った。そんな感じの怖い話を昔お昼のワイドショーが夏の怪談特集みたいなので取り上げたんだけど、その後数日してから、そのテレビ局にすごい電話が殺到したらしい。彼らが来ました、どうしてくれるんだって皆口々に言うらしい。雨の日公園で特攻服着た血だらけのカップルがずぶ濡れでこっち見てたとか、一緒にこの番組見た祖父がこいつらが来たって言って原因不明の熱出してるとか。私は中学の時担任がみんなの前でこの話を話したのを一緒に聞いていたんだけど、出たっていう子が結構いた。私は何もなかったから嘘だと思ってたんだけど、高校に入って友達とドライブしていた時車止めて怖い話になって私がこの話をしたら、急にすぐ隣でガーンガーンってコンクリートにメット打ちつける音がし始めて超怖くなってみんなで逃げた。マジ怖かった。以上。で次、兵隊の呪い。あなたの手をください、あなたの足をください。バラ好きですか、ひまわりは好きですか。この話を聞いた人は3日後に兵隊がやってきます。そして寝ている間に首を切られてしまいます。しかし助かる方法があります。その兵隊がやってきたらあなたにこう言います。あなたの手をください。私の手は縛られているのであげられませんと答えてください。続いて兵隊は言います。あなたの足をください。 私の足も縛られているので上げられませんと答えてください。続いて兵隊は言います。バラは好きですか。バラは血の色なので嫌いですと答えてください。まだ続きます。兵隊は言います。ひまわりは好きですか。ひまわりは血の匂いがするので嫌いですと答えてください。あとはペットと一緒に寝たり電気をつけて寝れば大丈夫だそうです。以上で、次、音量憑依。いわくつきの話です。読む場合は自己責任で、何かあっても一切感知しません。この話の本編を公開する前にお話ししなければならないことがございます。と言いますのも、この話過去に2度しか語ったことがないのです。その理由はつまりこうです。一度目に話したのは高校の修学旅行の時でした。私の話を聞くためにクラスの全員が一部屋に集まっていました。もちろん他のクラスの人間はそのことを知る由もありません。1階南棟横1列の5部屋が私のクラスに与えられた部屋割りでした。その5部屋のちょうど真ん中の部屋で怪談を語る会が催されたのです。私は自らの体験談を一話一話語っていきました。皆一様に息を押し殺し、私の話に耳を傾けています。そして話が今回紹介するこの音量憑依になりました。この話は私の体験談の中でも屈指の恐ろしい体験で、少しばかり戸惑いは感じたのですが、ノリに任せて話してしまったのです。キャーと話し始めて3分もしないうちに一人の女の子が絶叫しました。皆背後からナイフでも突きつけられたかのような顔でその子の方を向いています。彼女は左手を口にあてがい、右手をまっすぐ伸ばし何かを指さしていました。その指の先に我々が見たものは、窓の向こうにホテルの裏山があり、その中腹ほどの場所に墓石群が見えたのです。しかし彼女が指さしていたのはそんなものではなかった。墓石に隠れるように子供が顔を半分だけ出して笑っているではありませんか。そして一瞬で姿を完全に隠してしまったのです。時刻は午後9時。とてもそんな時間に子供が遊んでいたとは考えにくい。かといって霊とは思いたくない。そう思っていたことでしょう。一時混乱しましたが、あれは現実の子供であるという結論により無理やりその場を収めました。帰りたいと言い出す女の子もいましたが、帰ってしまうと部屋に少人数でいなければならないことになるので、耳を塞ぎながらその場を取り繕おうと やり過ごそうとしていました。そして話の続きを語ることとなったのです。話を再開した直後、私の背後の壁をドンドンドンと強打する音が鳴り響きました。もう部屋中パニックです。泣き叫ぶ女の子を制し、私を含む有志数名で音がした隣の部屋へと向かうことになりました。皆戸締まりをしてきたはずです。案の定その部屋の錠はロックされており、その部屋の生徒が鍵で扉を開けました。重くのしかかるどんよりとした空気、真っ暗の部屋の中でテレビだけがついています。しかしながら映っているのは砂画面、いわゆる飛ばすはずのチャンネルがついているのです。無音で部屋に足を踏み入れた瞬間、私の目に飛び込んできたものは、部屋の壁一面の顔。そのあまりの形相のため男女の判別すらできません。その場に居合わせた数名も口を開けたまま声も出ない驚きようでした。私はテレビを消し電気をつけました。すると壁に浮かんだ顔もパッと消えたのです。この一件は校内でもかなりの噂となり、今でも修学旅行の際にはそのことを知る引率の教師が語り草にしているそうです。冒頭で私はお話ししなければならないと申し上げましたね。 そう、この話を聞いた人間は霊を見てしまうのです。だから今まで二度しか話したことがなかったのです。高校1年の冬のことです。その日の朝は心なし、体調が優れず鬱とした気分でした。いつものように日課の雨戸開けをし、朝食をとり、学校へと向かう準備。しかし何かおかしい。背後に視線を感じるのです。何度も振り向きましたが、そこに人の気配はなく、いつもと同じ我が家の日常が存在するだけでした。不安な気持ちのまま自転車に乗り、私は家を出ました。私の家から出て最初の通りに差し掛かったところで、遠くから腰の曲がった老婆が歩いてくるのが見えました。しかし歩いているというにはあまりに不自然な動きであることに気づいたのです。足を動かしておらず、わずかながら体が宙に浮いているような感じでした。起き抜けから不気味な感覚にとらわれていた私は、恐る恐るその老婆の方向へと自転車をこぎました。近づくにつれ、老婆が発する禍々しい霊気に体中が蝕まれるような感覚を覚えました。明らかに霊体であることを認識した私は、自転車を漕ぐのをやめ、老婆に向かい合うような形となりました。その距離およそ10メーター。ネズミ色の乱れた髪の毛に隠れて見えなかった顔がゆっくりとこちらを向きました。顔を見た瞬間の感覚は未だに思い出すだけで背筋に緊張が走ります。浅黒い肌、痩せこけた頬に落ちそうなくらいに張り出した瞳、口を前一文字につぐみ、私を睨みつけてきます。その瞳には凄まじい土器を感じました。私は老婆の眼光に体がすくみ動けなくなっていたのです。それまでにも私は相当な数の霊体験をしており、霊をあまり怖いと感じなくなっていたのですが、その時ばかりは自分の霊能体質を呪いました。悲哀、怒り、憎しみ、そんなものが入り混じった老婆の霊気、それまでの私が体験したことのない凄まじい音量です。老婆に動きが見えました。両腕を前に伸ばし、首を絞めるような格好をしています。危険だ、そう思った時は遅かったのです。まっすぐに私めがけて老婆が向かってきます。その速さたるや、青年男子が猛スピードで走るくらいの勢いで、私はかわすこともできずに棒立ちでした。そして私の体を老婆がすり抜けて、通り抜けていったのです。しばらくは息もできず、その場に立ちつくんでいましたが、恐る恐る後ろを振り返ると、そこにはもう誰もいませんでした。その日一日、私はとても嫌な気持ちで過ごしたのは言うまでもありません。しかしそんな現象はあくまで前触れに過ぎなかったのです。老婆を目撃した日から1週間が過ぎました。この1週間というのも、ろくに食事も喉を通らず、気分の優れない毎日を送っていました。学校では学期末試験が始まっており、私も柄にもなく試験勉強をしなければならなかったため、両親が寝静まった頃を見計らい、応接間にやってきました。一応なぜわざわざ応接まで勉強しなければならないのかをお説明いたします。元来勉強嫌いの私は机に向かうことが大嫌いで、自室の勉強机には梱包を載せていたため、そこでは勉強ができない状態だったのです。深夜1時頃、静寂に満ちた部屋にこんな音が聞こえてきたのです。それは雨漏りのような水滴の音でした。音の方向は応接間の隣に位置するトイレからです。缶が破れて水漏れでもしているのだろうか。軽い気持ちでトイレに向かい、扉を開くと、そこには私の眼前に 薄汚い布切れ、見上げるとあの老婆の顔が。天井から吊り下がった老婆は白目を向き、口からはどす黒い血を流していました。音は老婆の口から垂れた血の音だったのです。私は絶叫しました。腰が抜けたのでしょう。その場にヘナヘナと座り込んでしまいました。 2階からは私の声に驚いた両親が降りてきました。私は這いずりながら両親のもとへ。どうしたんだ？父親の声に私は返事ができず、振り返りトイレを指さしました。しかしそこにはすでに老婆の姿はなく、トイレの扉だけが開いた状態。私は必死に両親に説明しましたが、寝不足で夢でも見たんだろうと軽くあしらわれてしまいました。応接間に戻り、とりあえず机に向かいました。しかしどうにも落ち着きません。そしてこの後、はかどることのない勉強をしていた私に第二の恐怖が襲いかかります。私は背後に人の気配を感じました。しかし先ほどのこともあるので後ろを振り向く気にはなりませんでした。その時です。私の首筋に冷たい感触が。前にあった戸棚のガラスに映っているのは私の首を絞めている手。そう、私の背後にはまたもやあの老婆がいたのです。老婆の手を引き剥がそうとしましたが、凄まじい力で全く離れません。私は目を閉じ、無宗教のくせに神頼みです。お経を唱えました。南無法蓮華経、南無法蓮華経。すると老婆の力は緩み、代わりに私の耳元でこうささやきました。暑い、暑くてかなわん、なんとかせんか、誰の計りごとじゃ、許しはしまいぞ、井上の松台までたたってやるから、そう覚悟せよ。二度ほど同じ言葉を繰り返し、ふっと老婆の気配は消えました。そんな状況で勉強など手につくはずもなく、私は眠ることにしました。眠りながら考える。私はおかしくなってしまったんだろうか、真剣に悩みました。気が狂っているのかもしれないと。そして老婆の言葉、どんな意味が込められているのでしょう。老婆の霊に悩まされる日々はまだ続いたのでした。私のノイローゼ気味の日々は続いていました。以前にも増して誰かに見られている感覚が強くなってきたのです。一日一回は老婆が私の耳元で言ったあの言葉が聞こえてくる始末、そしてついに老婆の姿が常に見えてしまう、そんな状況まで追い込まれていったのでした。食事もろくに喉を通らず眠れない生活、私は次第にやつれていき、あの老婆のように頬が痩せこけたみすぼらしい顔になってしまいました。見かねた両親が私にこう言いました。最近のお前はおかしい、でも我が子を精神病などと思いたくはない、お前が言うことを信じているわけではないが、一度霊媒師に見てもらった方がいいと思う。そして私は母の弟の紹介で霊媒師のもとへ行くこととなったのです。紹介してくれた叔父の車で霊媒師のもとへ向かいました。着いた先は何の変哲もない住宅街、そしてただの一軒家でした。出迎えた女性に案内され家の中へ。一室に通され、その場に座っていた女性こそ誰であろう霊媒師の方だったのです。年の頃は70代前半といったところでしょうか。ふくよかな顔が優しい印象を覚えさせる老女でした。こちらにおかけなさい。そう言うと彼女は私を自分の前に座らせました。彼女は私の手を握りこう言いました。あなたが来たのはすぐに分かりましたよ。あなたはすごい霊能力を持っていらっしゃる。でもね、あなたは霊媒師になりたいわけじゃないんだものね。だったら必要ないのにね。かわいそうにね。矢継ぎ早に話していく老女。そしておもむろにこう言ったのです。あなたには今、非常に厄介な霊が憑依している。気味の悪いおばあさんだね。驚いた。ただただ驚いた。私はここに来てからまだ何も言っていないのです。しかし老女の言っていることは寸分の狂いなく当たっているのです。あんた、なんでこんな悪さするのさ。この子に何の関係があるんだい？ 優しい口調で話していますが、私に話しているのではなさそうです。私は黙って老女の言葉に耳を傾けました。そうかいそうかい、それは大変だったね。だけどこの子には関係ないだろう。早いとこ成仏しなさい。そう言った後、老女は私の肩に両の手を置き、何やらお経のようなものを唱え始めました。何度も何度も私の肩を強く叩き、老女は拝み続けます。1時間ほど彼女と例の攻防があったのでしょう。深くため息をついた老女はにっこり笑って私にこう言いました。もう大丈夫だよ、あなたについてた霊はいなくなったからね。彼女にそう言われるまでもなく、私の体がそれを理解していました。つきものが落ちるとはまさにこのこと。体が軽く感じ、食欲までもが出てきたのです。老女はこう続けました。あなたについていた霊は40年以上前にあなたの家の周りに住んでいた地主さんだよ。あなたの家の周りは昔一つの土地で、彼女はそこの女地主。ある時、資産目当てで彼女は親族に殺される羽目になったんだ。死因は焼死さ。彼女の自宅に火をつけたんだろうね。彼女は相当怒ってたよ。井上だけは許せないと言っていたね。井上ってのは親族の方のようだね。言葉が出なかった。唖然とした。私は老女に聞きました。なぜ僕に憑依したのでしょうかと。彼女の答えは単純明快でした。それはあなたが霊に優しい人だからさ。霊ってのは霊媒師のように霊の気持ちがわかる人間につこうとするのさ。だから何の関係もないあなたに憑依して恨みを晴らそうとしてたんじゃないのかね。その後、老女に霊の払い方を教わり、私は帰路に着きました。次の日、私は母と近所のことについて町内を聞いて回りました。そこで驚くべき事実に直面したのです。そう、老女の言葉には寸分の間違いもなかったのです。私の住んでいる場所はもともとは一つの土地で、そこの所有者は井上姓。それ以前の所有者のことまでは分かりませんでしたが、井上が謀略により老女から土地を奪ったのでしょう。それ以来、老婆の怨霊は私の前に姿を見せませんが、お話しした通り見てしまうんですよ。この話を聞いた人が、霊媒師の方が最後に言った言葉を付け加えておきます。成仏させることはできなかったと。老婆の霊から解放されて随分と月日も経ちまして、私も高校3年になっておりました。老婆の霊のことなどすっかり忘れきっていたのです。しかし老婆はまだ成仏していなかったのです。ことの発端はこうです。私は友人とたわいもない長電話をしておりました。時刻は正確には記憶しておりませんが、9時過ぎ頃だったと思います。友人の口からこんな質問がされました。噂で聞いたんだけど、修学旅行の時すごかったらしいね。俺にもその話聞かせてよ。そう、彼は3年になってからの友人で、例の話は噂伝いでしか知らなかったのです。久しぶりに思い出した老婆の顔にうすら寒いものを感じましたが、時間というのは恐ろしいものです。私にその話をさせる余裕を与えてしまったのです。余裕を与えてしまったのです。し始める私、息を呑む友人。話し始めて1分もしないうちに、おい、ちょっといいか。友人が私の話を止めました。どうした。嫌な予感を感じつつも、私は彼に問いました。いや、気のせいかな。だからどうしたんだ。私は語気を荒げて問いました。なんかお前の声の後ろになんか変な音がかぶるんだよ。テレビかなんかつけてるか。私はテレビなどつけてはいない。なんか変な。そこまで言うと彼は電話を切ってしまったのです。どうしたというのでしょう。 私は再度彼に電話をかけました。ガチャ。おい、どうしたんだよ。私の問いかけに返事がありません。おい、冗談はよせよ。電話の向こうからわずかなうめき声のようなものが聞こえてきました。私は訳が分からず問いかけるばかりでした。おい、おい、しっかりしろよ。ごめんごめん、なんかめまいがして。友人の声だった。彼曰く突然めまいがして倒れ込んでいたのだそうです。私は病院に行くことを勧めましたが、大げさなと取り合ってもくれません。そして彼は話の続きをしてくれと持ちかけてきたのです。私は断ったのですが、どうしてもと頼み込む友人に根負けして続きを話し始めました。数秒後、彼はまたしても私の話を中断しました。また聞こえてきたというのです、先ほどの音が。あれ、なんかおかしいぞ。お前誰と話してんだ。妙なことを言う。何言ってんだ、お前と話してるに決まってるじゃねえか。いや、俺とお前の他に話し声が聞こえるんだよ。どんな？なんかおばあさんの声みたいな。そう受け立ちました。私は彼に電話を切ることを勧め、受話器を置きました。次の日、学校に行くと彼は欠席。心配になった私は彼の自宅を訪ねました。彼の母親に案内され彼の部屋へ。彼はベッドに横になりうなされていました。彼の母親曰く、昨日の夜から突然発熱して寝込んだままだというのです。彼は私が来てることもわからないようでした。上言で暑い暑いと繰り返すばかり。私は以前霊媒師の下で学んだ霊媒を、試みることにしました。酒と塩を用意し、彼の前で祈祷しました。彼の体を叩き、彼の体からつきものを出そうと必死でした。数十分後、彼の手が凄まじい力で私の腕をわしづかみにしました。そしてカッと目を見開き、こう言ったのです。無駄だよ、井上が滅びるのをこの目で見るまではな。そう言って彼は再びベッドに倒れ込んだのでした。意識の戻った彼には寝込んでいた時の記憶はありませんでした。いつまで私を苦しめるのでしょう。それ以来老婆の霊は現れていませんが、いつ何時再び私の前に姿を現すのではと気が気ではありません。以上。投げでジータレス読み。284かな。おっちゃん聞き逃してたーと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代ですけど、はい、まあ録音アップしますんで、もしよかったら。で285、西武ライオンズかと思った、違うのねと。ライオンズっていう族の名前らしいですよ。自分も最初西武ライオンズかライオンズマンションとかそういうところから勝手に思ってで286ドンドンドンって、で287ドンドンドンの擬音を聞いたときちょいとビビったぜ。上手くなったねおっちゃんと。上手くなったのかどうか知らんけど、あとおっちゃんじゃねえけどてかね、擬音系とか悲鳴とかね、ほんと困りますね、ほんとね、どう頑張ったって技術ないからさ、なんかダッセーのになる、その読んでる雰囲気をぶち壊すようなやつになりかねねえっていうんで、だあんまりね、擬音とかそういうの来ると困るんですけどね、で288、おっちゃんこんばんはと。雪の中出張先から帰ってきたよ、今から聞くよ、早く温まりたいよ、寒いって書いたんですけど、雪の中どこの方なんでしょうか。っていうか0時40分そりゃ寒いわ、 そりゃ早く温まる。だって自分なんてはっきり言って今ストーブもこたつもつけてない状態でも大丈夫なぐらい、そのなんつうの、ストーブである程度その部屋が温まった状態で、でストーブつけたまんまだとマイクにブレス的なものが入っちゃうかなと思って止めてやってるんですけど、それでも大丈夫なぐらい一応なんつうの暖かいというか、そこまで寒くないですからね大変だ、はい、本当に風邪ひかないように。で、次、見えてるくせにという題名の話。A さんが友達と一緒に道を歩いていると信号が赤になりました。やがて信号が青になり、横断歩道を歩きながらふと前を見ると軍服を着た男性がこちらに向かってきます。変だなと思い友達を見ましたが、どうやら気づいていない様子。そして軍服を着た男性とすれ違ったその瞬間、見えてるくせにとつぶやかれ、 A さんは真っ青になりました。その出来事から1年経ち、 A さんがあの軍服を着た男性のことを忘れかけていた時でした。ピンポーンとチャイムが鳴ってドアを開けると、あの軍服を着た男性が銃を構えており、突然ツタンツタンと撃たれて A さんは死んでしまいました。この話を聞いた人は3日以内に軍服を着た男性に会います。以上で、次、男性のっていう題名の話。今から20年ほど前、あるカップルがいました。男性の方は暴力的で、すぐ彼女を殴ったり、彼女から借金をしまくっていたので、彼女は嫌気がさし別れることになりました。その後男性はやけになり酔っ払っていたところ、踏切で電車にはねられ死亡してしまいました。その数日後、男性の彼女に次々と怪異が起こりました。毎夜自宅の窓ガラスに黒い人影がへばりついたり、殺してやるという電話があったり、鏡に血を流した男性の姿が映ったり、彼女はとうとうノイローゼになってしまい、踏切で電車に飛び込み自殺してしまいました。しかし彼女が死んでも男性は成仏できませんでした。自分、その男性のことを嫌っている女性を探しては呪い殺すそうです。特に男性の彼女にそっくりな若い女性、身長は165センチメートル前後で髪は肩ほど、耳にピアスをしていて目の下にほくろがある女性を狙うそうです。この話を読んだ女性のあなたはこの男性に対してどう思いましたか？悪いイメージを持ちましたか？悪いイメージを持ったあなたは、身長165センチメートルで髪は肩ほど、耳にピアスをしていて目の下にほくろがありませんか？だとしたら気をつけてください。で、次行く前にジータレス読み289。殺された時 A さんが軍服見たのをどうして知ってるの？投稿者がその軍服の人なの？と俺も思った。なんで突然ズダンズダンと撃たれて A さんは死んでしまいましたって書いてあるのに、もうわけわかんねえやねえ、つぶやかれたよっていうのは A さんに聞くことはできるけど、そこから、1年経った時にピンポンって来て、だってピンポンって来てもうすぐ撃たれて A さん死んでるからね、ものすごいなんか最後あっさりですよね。ピンポンとチャイムが鳴ってドア開けると軍服着た男性が銃構えており、突然ズダンズダンと撃たれて A は死んで A さん死んでしまいました。って何それ。しかも1年後、しかもさらに最後にこの話を聞いた人は3日以内に軍服を着た男性に会いますって書いたんだけど、なんかよくわかんねえなっていう、なんかぐじゃぐじゃ話がなんかしっかなんかつなげたいんだろうけどつながってないよっていう。で、290番、伊沢さんこんばんはと。はい、こんばんは。出たよ、この話を聞いた人はみたいなのが最後につくとちょっとがっかりする。がっかりする かりするって言っても自己責任系ってなんかそんな風に収める ものが多いんじゃないですかね、この話を聞いた人は何とかをしないと呪われますとか、この話を聞いた人は、ね、夢に出てき何とかが出てきますとか、なんかそんなのばっかを読んでる気がしますよ自分今んとこ、うん、それがまあ自己責任系っていうのの由来っていうかカテゴリーに収まってる、うん、あれでもあるだろうしね、だ怖い話っていうよりも、まあ、自己責任系なのでやっぱりそういうので締めてあるものが多いのかなと思いますけどね。そうじゃないとちょっと自己責任で読んでくださいっていうに、まあ、ちょっとカテゴリーで収まらない気もするし、うん、で次、真っ赤な目をした女性という題名の話。ある夜 A さんはなぜか眠れなかったそうです。そして眠れないまま3時頃になりました。すると外で車の音が近づいてきました。車は A さんの家の車庫に止まったようです。パタン、ドアが閉まる音、パタパタパタ、走って玄関に近づこうと、ガチャン、トットットット、玄関を開け階段を上がってくる音がします。そして足音は A さんの部屋で止まったそうです。 A さんは一瞬親だと思いましたが、やはり変だと思っているうちに寝てしまったそうです。それから数日後、同じことが起こりました。その時も A さんは寝てしまったのですが、今度起こったらドアを開けて突き止めてやろうと思ったそうです。それから数日後、また眠れない夜が来ました。明け方近い4時頃、ガチャッ、トットッ、ドアの前に近づく足音、 A さんは起き上がりドアを開けました。しかしそこには誰もいなかったそうです。変だなと思いベッドに戻り仰向けに寝ると、視界の隅に壁が見えるわけですが、そこには大きなポスターが貼ってあったそうです。 A さんは貼った覚えはありません。するとポスターがペラッと剥がれ、 A さんの顔に覆いかぶさりました。その瞬間、長い髪の毛が A さんの髪にかかったそうです。それはポスターではありませんでした。近づいてくるそれを見ると、そこには青い顔をして真っ赤な目をした女性が A さんをじっと見ていたそうです。そして覆いかぶさる顔。A さんは気を失いました。それ以来そういうことは起こらなくなったそうです。ちなみにこの話を聞いたり読んだりすると、話と同じ目に遭うそうです。以上で、次桃子っていう題名の話。1990年代前半、東京に幸せなカップルがいたそうです。二人は6年間付き合い、結婚することにしたそうです。そして結婚式当日、式場には天使のような花嫁姿の桃子がいました。しかし花婿がなかなか来ません。桃子が心配していると花婿が来ました。すると突然、花婿は桃子のお腹を引き裂いて笑い始めました。片手には包丁が握られており、式場にいた人は一人残らず引き裂かれてしまいました。花婿はその後すべてを燃やして、世間では火事で焼死ということになっているそうです。この話を知った人のところに引き裂かれた姿の桃子が現れる時があるそうです。以上。で次、やけどの女性。夜寝ていてふと目を覚ますと、ベランダに女性が立っています。その女性の顔にはひどいやけどの跡があります。もしその女性の顔を見て少しでも嫌そうな顔をしたり怯えるような顔をすると、この話を聞いた人のところには夜その女性が現れるそうです。以上。 今日この配信を聞いてる人のところにはもうありとあらゆる人が来るので気をつけてください。大変です、はい、この話を聞いた人のところには誰々が現れるとか誰々が来るとかそんな話ばっかり読んでるんで、もう恐ろしいですよ。突撃何々の晩御飯じゃないですけどもうありとあらゆる霊がもうどんどん叩いたりガチャガチャ入ってトントン階段登ってきたり、もうやりたい放題です、はい、気をつけてください。で、次行く前にジータレス読み、291、式場にいた人全員が引き裂かれたのかすごいねと、きっと参加者がすごく少なかったんだねと、しかし花婿の動機がさっぱりわからんね、そこが一番不思議だよと、うん、とにかくねバッサリ感がすごいね、あの話も引き裂いてるって感じ、突然、まあよくわかんないですけど、まあ、腹引き裂いた、まあ、そういう事件がありましたと。で少なからずまあお互いの両親含めちょろちょろとはいるでしょう。その人たちも全員引き裂かれたと。もう逃げるのは間に合わなかったんですね。あと取り押さえることもできなかったと。まあ包丁、相手包丁持ってますからね。まああと狂っちゃってるというところで。でまあ式場内で全員殺しっていうか神父さんとかもいるよね。で、燃やしたと。でまあ捕まったんですね、一応花婿はね。でまあ動機はさっぱり書いてないんで分かんないですけども、なんでか知んないけど、なんだっけ火事で焼死ということに世間ではなってると。よくわかんねえなこの話うわ、しかもさ、まあその話書いてあって、この話を知った人のところに引き裂かれた姿の桃子が現れる時があるそうです、書いてあるんですけど、その現れる理由もなんかちょっとなんだろう、繋がってないですよね。聞いたなってことなんですかね。なんかな、なんかよくわかんないですね。で、292番、ジータ、窓叩かれて、この間のおばあちゃん来たよと。おばあちゃん来た、マジっすか。でどうしたんですか。なんとかなりました。無視しました。じゃあこの間そのおばあちゃんはどういうあれだっけ、どういうタイプのあれでしたっけ、忘れましたけど窓叩いて、てかね、なんか窓を開けてとか、なんかいろんな、なんか似たようなタイプが多いんで、みんななんか多分家の外で待ってますよ、だから。こんだけ読んじゃったら。もう大変ですよ。で、夢、寝ようとしたら いるし、で、夢でも出てくるし、と思ったら外でいっぱい待ってるしね。もう、なんなの、そのお祭り騒ぎですよ。で、293番、ありとあらゆる人が確かに来るねと、だってこんだけもうこの話を読んだ人は 何時以内に来るとか、こう答えないと死ぬだとかそんなの書いてあるけど、もうありとあらゆる読んじゃいましたからね、この前と今回で。もうちょっと半端じゃないですよ。もうすんげえ倍率上がってますよ、はっきり言ってで、軍服を着たひどい火傷で腹が引き裂かれた女がどんどん扉を叩いたりするんだねと、なんかかわいそうだね、来る人はね。軍服着させられて火傷だし、もう腹も引き裂かれてるし、ドア叩かなきゃいけないし、叩いたと思ったら扉開けて階段登ってかなきゃいけないし、なんだかで、どうしたね、いいんだよこれっていう。で294番、そういえば全員殺したんなら犯人が花婿だって知ってる人もいないんじゃねと。だけどまあでもさ、仮にまあそれが落ちたとしましょう、た場合花婿が死んでねえのはおかしいってことになる、どう考えても だって花嫁だって焼死体見たってさ、あの死因が何かなんて今のね、高いね、技術力だったらすぐ分かるでしょうから、腹かさばかれて死んだんだなと。だから焼死は後で、その焼かれたのは後でやられたことでっていうのは分かって、で親この中に新婦もいれば花嫁もいて、その親族もわっているのに親花婿がいねえといた時に、花婿じゃねってなるから、花婿は多分捕まると思うんですけど、えこれは花婿もその死んだんですか、これ全てを燃やしてって書いてあるのが、これ花婿も死んだってことなんですかね。それでも自分のことを同じように引き裂かなければ、犯人は多分花婿なんだろうなと、で最後自殺したんだろうなっていうとこには行きそうな感じはしますけどね。真面目に考えても知らないんですけど、うん、完全犯罪だよって書いてあるけど、うん、てか世間だと焼死ってなんで焼死になっちゃったんだかわかんないけどなあまりにもあれだから、その世間では焼死ってことにして、あんまりちょっとグロい話は、まあ、世間には出さないようにしとこうっていうところってこと、嘘ついちゃったってことか、その公表するその警察側がってこと、わからん、よくわからんね。でなっけ、次の話も長えな。っていうかこのページ長えな。7ページ目なんですけども、これ恐ろしく長いな。このページは右側のスライドさせるバーが、いつもの半分以下しかないな、長さが。で295番ジータ、さすがの推理だね、136さん、自動犯だねって書いたんですけど、自動犯っていうか俺が別に何かやってるわけじゃないですけど、っていうか普通にそのなんだろう、別に軽く自分ぐらいのレベルの脳みそで考えてもそれぐらいは、思いますけど、はい。で、次行きましょう。これは何だろうな、角田の森の廃屋でいいのかな、隅田角田かな、角田でいいのかな、そのまま角の田んぼって書いてあるんですけど、角田角田、まあいいや、振り仮名振ってないんで角田にします。角田の森の廃屋っていう題名の話です。いきましょう。あれは小学6年の夏休みのことでした。友人の H と T が角田の森で遊んでいたとき、 H が奥の廃屋へ行ってみようと言い出したそうです。当時私たちは角田の森でよく遊んでいましたが、それは道路に面した崖のように反り立った部分から飛び降りたり、木のつるにぶら下がってターザンの真似事をしたりといったもので、森の中へ入ることはありませんでした。もちろん廃屋があることは知っていましたし、一部の怖いもの知らずの先輩や同学年の子がその廃屋に忍び込んで何かを見たという噂も聞いてはいましたが、まだ日の高い日中でしたが、 T はどちらかというと臆病な性格だったので、やめた方がいいと H に言ったそうですが聞き入れず、結局 H が一人で廃屋に行き、 T は森の崖の上で待つことになりました。H が森の奥に消えてから数分が経った頃でしょうか、突然うわーという叫び声とともに、ものすごい形相の H が森の奥から飛び出してきたのです。ただならぬ雰囲気を察した T は H の先に立って一目散に逃げ出し、二人は死に物狂いで走って近くの寺の境内に駆け込みました。息を切らせながら T が H の顔を見ると、その顔は青ざめ、目はうつろでした。ただ左の方だけが赤く染まっていたそうです。何も話さない H を心配し、 T は自分の家へ H を連れて行きました。ようやく落ち着いてきた H は廃屋で何があったのか語り始めました。 H は森の中に入り、廃屋の前へと出ました。その廃屋は、壁はボロボロで窓は割れ、もう何十年も人の手が入っていない感じでした。 H はその異様な雰囲気にたじろぎながらも、勇気を振り絞って引き戸に手をかけたそうです。その時、廃屋の脇から70歳くらいのばあさんが突然で飛び出てきて、 H の手首をつかみました。あまりのことに声も出ない H が立ち尽くしていると、さらに同じ年くらいのじいさんが廃屋の脇から出てきて、絞り出すような声でこう言ったそうです。
坊主、ここで何やってるんだ。
そのじいさんの手には包丁が握られていました。すいません、すいませんと H はひたすら謝ったそうですが、ばあさんはものすごい力で握った手首を離さず、じいさんは H の前に回り込んで顔を覗き込んできました。そして突然 H の頬を力任せに平手打ちしたそうです。その瞬間 H は目が覚めたようにばあさんの手を力いっぱい振りほどいて、 T の待つ森の入り口へ駆け出したのです。翌日、私は学校のプール教室で仲の良かった4人組のもう一人 Y と共に2人からその話を聞きました。 H の話によれば、あれは幽霊などではなく間違いなく生身の人間であったとのこと。あんなところに人が住んでいるというのはにわかには信じがたい話でしたが、 T は H の方が赤く腫れているのを見ていましたし、 H がそんなにうまい嘘をつけるとも思わなかったので、私はその話を信じました。ただ T は H が捕まっている間、廃屋の方から物音や話し声を一切聞かなかったそうです。森の入り口から廃屋まではそんなに離れてはいないのですが、それからしばらくは角田の森へ行くことはありませんでした。ところが1週間ほど経ったある日、大英の7階で遊んでいた時でした。 H が今度夜にあそこへ行ってみようぜと言い出したのです。あんなに恐ろしい思いをしたのに、こいつは何を考えてるんだと思いました。今思えばガキ大将的な存在だった H は無様な姿を見られたことが我慢ならなかったのでしょう。 T はすぐに反対しましたが、 Y がやけに乗り気で、行こう行こう大丈夫だってと私は T をしつこく誘いました。私も内心は絶対に行きたくないという気持ちでしたが、ここでビビったらかっこ悪いという思いが先に働き、 Y の粘りもあって最後には別にいいよと答えたのです。結局 T は親が夜の外出を許してくれないという理由で参加しないことになりました。その翌日の夜9時半、私たちはサレジオ教会の前で待ち合わせしました。そして自転車をサレジオの前に置き、私たちは角田の森へと向かったんです。昼間でも不気味なこの森、夜に見るそれは表現しがたい異様さを放っていました。魔界への入り口というか、悪霊の巣窟というか、とにかくそれ以上近寄るなという邪悪な意志を発しているように感じました。私はすっかりおじけづいてしまい、やっぱりやめよう、やばいよと言いましたが、 Y と H は聞く耳を持たず、ここまで来て何言ってんだ、行くぞと崖を登り始めました。すぐにでも逃げ出したい気分でしたが、一人でサレジオまで戻るのも怖かったし、森の前で一人で待っているのもごめんでした。ほとんど半泣きで二人の後を追ったのです。真っ暗でほとんど何も見えない中、手探りで腰をかがめ、物音を立てないようにしながら、私たちは廃屋の前までたどり着きました。私の心臓は早金のように激しく脈打っていました。そんな私をよそに、 Y は一人で廃屋の脇に回り、ガラスのない窓から中を覗き込んだのです。 Y は虚勢を張っていたのか、本当に狂心臓の持ち主なのか、私は信じられない思いで Y の行動を見ていました。言い出しっぺの H でさえ私の横で動けずにいましたから。なんだ誰もいねえじゃん。Y は持参した懐中電灯をつけ、それを私と H の方に向けてそう言いました。じゃあ入ってみようぜ。 Y はしゃがみ込んでいる私たちの前へ来て、引き戸に手をかけました。引き戸がそのボロボロの外見には似合わず、スーッと静かに開いた瞬間、なぜか今でも鮮明に覚えています。 Y が懐中電灯で室内を一通り照らし、大丈夫だ、入ってみようと私たちを振り向きました。先に H が立ち上がり、私もその後を追いました。 Y のあまりにも平然とした語り口に、私も H も拍子抜けしたというか、現実感を失っていたんだと思います。 Y と H が懐中電灯で室内を照らし出すと、意外なほど片付いた室内が現れました。というより、ほとんど何もなかったのです。部屋の正面奥に置かれた祭壇のようなもの以外は。Y がその祭壇を照らし出しました。それは実際には祭壇と呼べるようなものではなく、小さな長方形の机の上に、両脇にはカップ酒のコップを花瓶代わりにして、花といっても雑草のようなものを生けたものが置いてあり、その真ん中にお札が立てかけてありました。人家？なんだこれ、読めねえやと、お札に書いてある漢字を見て Y が言いました。私もお札の文字を見ましたが、漢字の苦手だった私には読めず、何かお経のようなものが書いてあるのかなと思いました。と、それまで黙っていた英治が突然その祭壇を蹴り上げたのです。ガシャンと音を立てて祭壇はひっくり返りました。私と Y がびっくりした英治の顔を見ると、英治はひっくり返った祭壇を見下ろしながらポツリと、仕返しだよと言ったんです。その時です。なんとも形容しがたい、ゴーといううなり声というか、音というか、とにかく得体の知れないものが聞こえたのは、どこからか聞こえるというより、耳のすぐそばから聞こえるような感覚で、不協和音というか、生理的に不快なものでした。地震が来るときに遠くから地響きのような音が聞こえることありますよね。あの音を人の声で叫んだような、とにかくこの世のものとは思えない恐ろしいものでした。私は声にならない声を上げながら廃屋を飛び出し、暗闇の中を森の出口へ駆け出しました。 Y と H もすぐに私の後を追い、お互いに先に行く者を引っ張り合いながら、我先にと走りました。何度もくぼみは木の根っこにつまずき、転びながらなんとか崖までたどり着き、崖を滑り降りて森の外へ出ました。サレジオに着くと、自転車に飛び乗り、お互いのことなど気にも留めず、とにかく早くあそこから離れたい一心で自転車を漕ぎました。私は無意識になのか、家の方へ自転車を走らせていて、このまま帰ろうと自転車を漕ぐ足を早めました。もう他の二人はどこへ行ったのかもわかりません。自転車を必死に漕ぎながら、ずっと私のすぐ後ろを何かが追ってくるような感じがしたのを今でも覚えています。後にも先にも、あれほどの恐怖を感じたことはありませんでした。息も絶え絶えに家に着き、両親の寝室に駆け込み、母親の布団に入りました。母親は私の様子に驚き、どうしたの、何かあったのと何度も聞きましたが、私はただ何でもないと答えるだけでした。直感的にこのことは誰にも話しちゃいけないと思ったのです。私はいつの間にか眠りに落ちてしまいました。翌日の朝も母親が昨日の夜のことを聞いてきました。私は小刻みに震えていたそうです。私は友達の家から帰る途中に変な人に追いかけられたと嘘をつき、その場をしのぎました。母親は納得したようでしたが、夜の外出は禁止されてしまいました。私がその日のプール教室を休んで家にいると、 Y から電話があり、会うことになりました。 Y の家に行くと H と T も来ており、当然話は昨日の夜の話題になりました。3人が3人ともあの声のようなものを聞いており、 Y は廃屋から出るときに何かに足首をつかまれた感じがしたそうです。その後、私と同様に他の2人も何とか無事に家に帰れたとのことでした。私と Y は H になぜ祭壇を蹴り飛ばすようなことをしたのかを聞きましたが、仕返ししただけだよと答えるだけでした。今思えば、名誉挽回のためにあの廃屋に行ったのに、 Y の強者っぷりばかりが目立っていたので、 H はここで何かして根性を見せなければと思ったのではないでしょうか。そしてこの話は T も含めた4人だけの秘密にすることを固く誓いました。それからも私たち4人は事あるごとにこの話をしましたが、 角田の森へ遊びに行くことは二度とありませんでした。そして時は経ち、私たち4人は卒業を迎えました。 T は私立の中学へ進学し、同じ公立の中学へ進んだ私とあとの2人も別々のクラスになり、Y と H がドキュン系のグループと付き合っていたこともあって、その後私たちは疎遠になっていきました。それから5年後のことです。私が思わぬ形で角田の森という言葉を聞いたのは、高校2年の夏休み、外出から戻った私に母親が、なんか変な留守電が入ってたんだけどあんたわかる？と言いました。私はすぐにそのメッセージを確認しました。私は東京大学での教授をしておりますというものです。それは 5,60 代の男性の声で、電話が遠いのかところどころで音声が途切れていて、断片的にしか内容を確認できませんでした。そして次の瞬間、私の体は凍りつきました。 K 君、私の下の名前にの角田の森でのことでしたいことがありまして、折り返しご連絡を。番号はです。そこでメッセージは終わっていました。わかんないな、間違い電話じゃないの？と母親に答えると、私は自室に入り高鳴る鼓動を感じながら、何とか混乱する頭を整理してこの電話の意味を推理しようとしました。私たち4人しか知らないはずのあの夜のことを、なぜ東大の教授を名乗る男が聞いてくるのか、他の3人が誰かに話したのか、それとも私がつい喋ってしまった中学や高校の何人かの友人から漏れたのか、いや、あのことを知っているあの3人を含めた誰かがいたずらでしたことかもしれない。しかしその手の込んだいたずらをするだろうか。何度聞き返しても留守電の声は中年以上の男性の声でした。結局この電話の謎は解明できませんでした。電話をかけ直そうにも電話番号は一部しか聞き取れませんでしたし、電話帳で東大のさまざまな学部の電話番号と照合して似た番号を探そうとしましたが、番号のうち4つの数字しかわからないので、それも無駄でした。また先方からも二度と電話がかかってくることはありませんでした。電話があってから1週間ほどは友人、あの3人以外のに当たるなどして真相を確かめようとしましたが、分からず、次第にその熱も冷め、日々の忙しさの中でその電話のことは忘れていきました。それからさらに2年後、再び私は角田の森の一件を思い出すことになりました。浪人時代に予備校の夏期講習で偶然 T に会ったのです。 T と会うのは中1の夏以来でした。一緒に昼飯を食い、昔話に花が咲きました。そしてふと思い出したあの不可解な電話のことを T に聞いたのです。一瞬 T の顔が曇り、お前んとこにもあったのかとつぶやきました。T のところにその電話があったのは1年前の夏、つまり T が高3の時の夏で、同じように留守電に録音されていたとのことでした。東京大学の教授とは言っていなかったそうですが、角田の森という単語ははっきりと聞き取れたそうです。やはりその電話も声が聞き取りづらく、電話番号もわからず、再び電話がかかってくることもなかったとのことでした。その時はあまり深くその話題には触れず、変なこともあるもんだなといった感じで話は終わりました。私の話に合わせて嘘をついたのかなと思いましたが、電話が聞き取りづらかったといった細かいことは T に伝えていなかったので、おそらく彼の家にも似たような電話があったのは事実でしょう。2週間ほどの夏期講習の間、毎日 T と会い、最後に大学に入ったらまた遊ぼうと私たちは別れました。私は無事大学に受かり、忙しい毎日を送っていました。そして私が大学3年の夏、 H が死んだのです。自殺でした。当時 H は下北沢の近くで一人暮らしをしていたのですが、そのそばのマンションから飛び降りたそうです。 深夜8階の手すりを乗り越えて飛び降りたそうで、翌日の朝、給水タンクの脇に横たわっているのを管理人に発見されました。私と T は連絡を取り、2人で通夜に出席しました。その席で H と仲の良かった中学時代の同級生からいろいろな話を聞きました。 H が覚醒剤に溺れていたこと、最近は全然顔を見せなかったこと、そして遺書の内容も。もう耐えられない、死んで楽になります、ごめんなさい、とだけ記されていたそうです。証拠を済ませ酒を飲んでいると、 H の友人が私と T のところに来てこう聞きました。仁科って人知らないかな、あいつの知り合いだと思うんだけど。その友人が H の両親に聞いたところによれば、 H の部屋の机の上に大学ノートが開きっぱなしになっており、そのノートには仁科という字が何ページにもわたってびっしりと書き込まれていたそうです。机の上のもの以外にも同じように仁科と書き込まれたノートが数十冊見つかったそうです。あいつが追っかけてた女の子かなんかじゃないと思うんだけど、とその友人は尋ねましたが、私たち二人は H とは何年も会っていないのでわからないと答えました。その友人が去り、 Y が仁科か、なんだろうねと言った瞬間、私の脳裏にあの夜懐中電灯に照らし出されたあのお札が鮮明に浮かび上がりました。仁科仁科、そう、あのお札に書かれていたのは間違いなく仁科という漢字でした。最初の二文字の仁科以外は何が書いてあったのか思い出せませんでしたが、仁科という文字は Y が仁科と読んだこともあって覚えていたのです。私はずっと背筋に寒いものを覚えながら通夜の席を後にし、その帰り道 T にそのことを伝えました。 T は泣きそうな顔になり、そんなことはあんまり深く考えない方がいいよ、もうあそこのことは忘れようよと言いました。それから私たちは押し黙ってしまい、そのまま別れました。私は翌日の告別式にも出席しましたが、 T は来ませんでした。 Y は通夜にも告別式にも現れず、数年前に千葉に引っ越した後のことでしたが、最近はどこで何をしているのか誰も知りませんでした。H の通夜以来 T とも会っていません。最後に H の死やあの不可解な電話があの夜の出来事に関係あるのかどうかは分かりません。単なる偶然かもしれません。 H が老夫婦に捕まったという話も今となっては真実かどうか確かめようがありません。ただあの夜あの廃屋へ行ったことを今でも後悔しています。何としてでも H と Y を説得して止めるべきだったのではと。そしてここで軽はずみにあの森のことを書き込んでしまったことも、全てを語ってしまったことも。以上。で、次コメジータレス読み296、むむむ、この話シャレコアで見たような、しかしイサムさんのじいさんの演技はいいね、いいぞもっとやれと。いいの、まあありがたいですけど、ていうかね、あの初めの方ちょろちょろっと読み始めて、あなんか読んだなこれっていうのありましたね。いつ読んだかとかはもう覚えてないけど、読んだこれっていう、読んだ、はい。で298、仁科のくだりは一瞬イサムさんの素の言葉かと思ったよ、なんだよこれ読めねえやと。ちゃうわいと、確かに自分漢字弱いですけど。で、299、おやったんただいまと、まあ、おやったんじゃないんですけど、20代なんですけど、はい、風邪ひいてるのに中華で胃が気持ち悪いよと、っていうか風邪ひいてるのに今ただいまって書いてること自体がおかしい。しかもそれで中華送ってると、 ね、もう最悪じゃないですか、調子悪いのにわざわざ重てえもん食ってこんな時間まで、早く寝た方がいいです。で300万この話前にも聞いた気がすると、うん、っていうかね、次も俺読んだ気がない次コッケさんって話なんですけど、これもう俺読んだ気がするんですけど、さすがにね、かぶってきますね、有名どころは、うん、2600話も読んでりゃで301万、うん、やはりこれは結構有名な話みたいだね、いろんなサイトに載ってるみたいだねと、うん、コッケさんは俺読んだろう、しかもそんなすごいあの昔じゃないと思うよ、これホラーテラーとかになかったかな、コッケさん、これも長いんだよな、そこそこな。でもこれ読んだよな、結構近い時に読んだよな、うん、次オラガンさんなんだけど、オラガンさんは読んでないかな、まあいいや、読むか。まあ知らない方もいらっしゃるとは思うんで、まあ、大抵の人は知ってるんでしょうけど、そういうのが好きな方だったら、まあでもやってみましょうか次コッケさんという、題名の話、コッケさんは絶対読んだって書いてあるけど、302番がね、読んだよ、だってそコッケってそういう風に縦で書いてっていうのあったもん、まあいいよ読むよ飛ばしてもいいんだったら飛ばすけど、飛ばしていいですか、それともいつ読んだっけな、それが分かるんだったらこの時のやつアップするから読んでくれって言っちゃうけど、確実に読んだよ、ホラーテラーでコッケさん、あーでもな、俺何読んだって書いてねえからな、忘れちゃったな、うん、多分ね、ホラーテラーさんに載ってる方のコッケさんを読んだような気がする、確かね。じゃあまあいいや、いきましょう、コッケさん、私の田舎ではコッケさんといってこけしのような呼び方をすると大人に相当怒られました。中学生に上がりたての頃、半端なエロ本知識で電動こけしという単語を知ったクラスの友達がこけしこけしと連呼しているのを、私服担に見つかりバカすか殴られていました。大学に入って初めて知ったのですけど、私服担なんていう役職は他の地域にないんですよね。あ、私服担というのは生活指導副担という意味で、別に何の教科を担当していたわけでもないんです。野球部のコーチみたいな感じで毎日学校には出てくるのですが、だいたい用務員室で茶飲んで定時前には帰るような感じでした。学校行事の中で踊りみたいなものは私服担の先生が指揮をとってました。運動会で必ずメイポールのよ祭りみたいな踊りを伝統的にやらされていたのですが、これは私服担の先生の独壇場でした。列が乱れたり、ボールから引いたリボンがたるんだりすると怒るような、組体操より全然こっちが大事でした。大事でした。体育教師の数倍嫌な感じでした。高校に入って地元の青年会に入るとコッケさんの荒ましは聞かされるのですが、それもまあコッケさんという自信地の神さんは伝統だから行事は守らないといけないみたいな感じの話で要領を得ません。地域に大きな寺社や宗教施設がないし、中学高校にもなるとさすがにいろいろ変な噂が立ってました。バツバツ中学の裏にある井戸が本尊で毎年一人生贄にされる。高校を出て町に出るときは井戸に後ろ髪を納めさせられる。噂は噂でしたけど、実際私がいた頃は後ろ髪を伸ばしたやつが多かったです。単なるヤンキーだったのかもしれないですけど、今は帰らないのでどうか分かりません。今同郷の女の子が近くのマンションに住んでて、その その子のおじさんが私服隊やってたんですけど、このスレでこけしの話題が出てたので、なんか関係ありそうだったので聞いてみました。私たちがこっけと呼んでいるのはこっけと書くらしいです。明治に入ってすぐの頃、飢饉と水害の土砂崩れで村が外部との交通が遮断されたまま一冬放置されたことがあったそうです。12月28日のこと、過去旧暦かどうか不明、知恵の遅れた7歳の子供が村の地区、どの地区かは教えてくれませんでした、の備蓄の穀物を水に戻して食べてしまったそうなのでした。その子供は村の水盤が妹との間に作った子供で、本当かどうかは分かりませんが、水車小屋のような場所があったので、すぐそういう性的な噂が立てられた。水盤が罪を犯すと翌年は日照りになるという迷信がまだ残っていました。水盤は責任感が強かったので、子供を殺して村に詫びようとしたそうです。実際、子供を殺せと書いた無記名の手紙を投げ入れるような嫌がらせがすぐ始まったそうです。水盤に不利に扱われていた家も多かったし、実際穀物の管理責任は水盤にあるので、そういうのが起きても仕方ない状況ではあったそうです。年が明けて1月28日の深夜、いくらなんでも水盤が自分の息子を殺すのは容認できませんので、このことは村全体で考えようと談判していたところだったのですが、水盤の妻が泣きながら世話役の家に走り込んできて、亭主が首をくくったので来てくれというのです。水盤の家に行くと、井戸の字に竹を渡して、そこから首を吊るようにして絶命している水盤がいました。あまりのひどさに世話役たちが顔を背けていると、九段の息子が傍らから世話役の袖を引いて、見ましたか、見ましたかと目をランランと輝かせて尋ねるのだそうです。この子はもはや正気ではないと分かってはいましたが、当時の解釈ではこれは水盤の相反する気持ちが、この魂は滅ぼしてもこの肉体は母のために生かしておいてやりたいという願いになり、親子の魂が入れ替わったのだというのが支配的でした。間引きのために子供を殺したことはありませんでしたが、この時村で初めてこの子供を殺そうという結論が出たのだそうです。横糸を斜めに折った長い綿布で首を包んで、布に少しずつ水を吸わせて、誰も手をかけないうちに殺そうということになりました。しかしそこは素人考えですので、首は締まってもなかなか絶命しません。子供は父と同じ顔で、誰じゃ、食ったのは誰じゃと声を上げていました。恐れおののいた村人は、父が死んだのと同じように井戸に竹を渡して、そこから子供を吊るしました。ものすごい形相で睨むので、まぶたの上から縦に縦串を通しました。竹串。子供は数日糞便を垂れ流して暴れた後絶命しました。その明けた年は飲み水から病気が発生し、多くの人が命を失いました。さらに本当に穀物を食ったのがこの子供ではなく、世話役の13になる子供だったことが分かったのだそうです。この時世話役は躊躇なく我が子を同じ方法で吊るしたのだそうです。明くる年の1月28日のことだそうです。というわけで1月28日はこっけさんの日になったんですよ。はあ、なるほど、命日なわけな。うちで飯を食べてもらいながら、彼女、私服団の姪っ子に教えてもらいました。だから、こけきっていうのが正しいんですよ。運動会の行事も意味わかるとひどいね。村人全員で子供を締める儀礼ですからね。本来こういう形で優しく弔ってあげたのにという偽善ですよね。運動会の踊りはメイポールの祭りに似てますので、知らない人は検索してもらうとどういう形なのか分かります。中央のポールが子供です。あとですね、これ私一人で気づいたんですけど、彼女はペンを取ってチラシの裏に、こっけのけの字を書きました。おお、28やん。 俺も今気づいた。草冠とその下の8の字で28と読めます。え、彼女はキョトンとしていました。いやだから20と8でその命日を表してるんでしょ。本当だ。え、違うの。いや、そっちが正しいんですよね多分。何を教えてよ。いや、いいです。しばらく押し問答をした末、彼女は折れて文字を書き出しました。これ縦書きなんですよ。滑稽。目をつぶされた子供が竹の枠に首から下がってるのをわかるでしょう。以上。滑稽さんで話でした。んで次行く前にジータレスよみ303、すげえ早口で読んでみる、実験してみようぜと。噛みまくる余計。実験っていうか無駄実験なんだけど、そんな早く読んで何の意味が、はい、で304、お任せします。読んだのは去年の秋頃。よく覚えてらっしゃる。だそんなにあれだよね、すごい前じゃないよね。で、305、ネックハンギングツリーエク、怖い首吊りだぜと。ネックハンギングツリーっていうね、技がありますけど、はい、プロレスか、はい、まあネックハンギングツリーって読めばね、大体わかると思うんですけど、そうですね。竹串で刺すと、恐ろしい。オラガンさんっていうのも自分読まなかったっけ。てかね、いっぱいあんだよな。山の測量なんて俺すでにもう2回ぐらい読んだ気がするもん。山の測量という話もまたあるんですけど、俺これ読んだよな、山の測量な。しかも1回じゃなく俺2回読んだ気がする。あと山西さんってある。山西さんも1回か2回読んでるよな。木島さんを忘れちゃったな、読んだっけ。ちょっと読んだことある話が、来るんですけど、オラガンさんって自分読んでなかったっけこれ。で、ジータ306、おやさんのストーカーなんで常識ですよ。今日も後ろからそっと見てましたよと。見てた今日も。マジかよ。今日家で勉強してたから、外に出てないのに。で307、山の測量は去年の夏前に読んだと思うと。去年の夏前、マジ。てか今読んだのは覚えてるけど、去年の夏前って すぐソーンと出てくるのがびっくりしますけどね。よく、よく覚えてらっしゃる、はい。木島さんも読んでるねと。そうだよね、木島さんも。てかね、ここほとんど読んでるような。むしられる紙っていうのは読んだっけ。それは読んでないのかな。空き家の雨戸から、空き家の雨戸から、あ、空き家の雨戸からも読んだな。空き家の雨戸からも読んだな。これもホラーテラーで読んだような気がするな。むしられる紙いきましょうか。今日はこれでやめましょう。むしられる紙をやったら今日はやめたいと思います。これは読んだかどうか覚えてません自分。ジータレスミ、309、イサムさんこんばんは。扁桃腺の熱にうなされながら聞いてますと。なぜ寝てないんだ。1時40分だぞ。 寝た方がいい、聞いてないで。で310、いや読んでるぞと。どの話だ読んでるっていうのは。で311、モンハン最高と、誤爆ですか。で312、つうか次に空き家の雨戸からが乗ってるんだけど順番逆になってるみたいだねと、空き家の雨戸からも読んだね、題名忘れちゃったからあれだけど中身見たらあこれ読んだって。で313、空き家は聞いたと、自分も読んで、これむしられる紙っていうのは読んだかどうかわかんねえ。あでも読んだかな、まあいいや。とりあえずこれをやって今日は終わりにしたいと思います。むしられる紙という話です。読んだっぽい気がするけど、はい、でいきましょう。で読む場合は自己責任、一切感知しません。怖い話というか意味不明なんですが、自分にとってはシャレにならないことがありそうなので、中学時代怪談ゲームを通して怪談話が好きになり、よく自分に構ってくれる母方いとこに怪談をさせ、怪談をせびってました。いとこは新しいもの好きでロン毛メッシュと当時では珍しい格好、友達も多くいろいろな話を聞かせてくれました。そんないとこも就職し、じいちゃんも祝いではしゃいでいました。じいちゃんは真っ白で背中の真ん中くらいまで伸ばした髪の毛を後ろで縛るという変わったファッションをしていたのをよく覚えています。いとこが就職し、じいちゃんは釣り、ばあちゃんは畑仕事、おばさんは仕事、いとこの姉は学校で、昼の間誰もおらずに、遊びに行くことも減りました。おじはずっと前に火事で亡くなっていたそうです。しばらくしてポケベルを持つといとこから連絡がありました。お前階段好きだったろ、じいが釣り仲間に聞いた話があるから今度聞かせてやるぞ、そんな内容だった気がします。しかしそれからすぐにじいちゃんが亡くなり、聞くことをすっかり忘れてしまいました。棺桶の中でじいちゃんは長かった髪の毛をすっかりなくし坊主にしていました。高校に入り携帯電話を持つといとこと電話する機会が増えました。某大手百貨店に就職したいとこの話は仕事の話が多く面白かったです。高校2年頃学校から帰るといとこが家に来てました。実際に会うのは葬儀以来で、すっかり社会人らしく髪の毛を黒くし短くなっていました。ちょうど祖父の言っていたという怪談話を聞こうと思っていたので聞こうとしたのですが、母の制止にかかり止められました。その日の夜、今度ファミレスかどっかに行って話してくれるとメールが入り楽しみにしていました。が、数日後にいとこは心臓麻痺で亡くなりました。業務中にいきなりだったらしく、大騒ぎだったらしいです。ストレスか何かでなったんではないかと言ってました。葬儀には大手百貨店から大きな花が贈られており、大手の会社から花を贈られてくるほどのいとこを誇りに思ったのと同時に、その花が大好きないとこの死を実感させてきて悲しくなりました。母は実家で49日までいるとのことでした。いとこの仕事仲間とそこで知り合い、いとこの話を聞いてました。あいつ結構怪談とか好きでさ、こんな話をしてきたんだ。あいつのじいちゃんが聞いた話らしいんだけど、戦時中の話だ。元家族、裕福な家で成績よく運動もできる。さあこれから国のために戦うぞって時に肺結核になって兵隊になれなかった男がおったらしい。そいつは村に残った女子供に病気だと忌み嫌われ、果ては恋人や友人にまで見つかれば石を投げられる始末だ。怒ったそいつは村人を見返そうとするが、病気は一向に良くならず体力がどんどん落ちていった。死期を知ったそいつは恋人だった女を山に誘って襲い、ことが済むと女は逃げて、山に残されたそいつは体力衰弱とで降りることもままならなくなった。翌日男がいない女は心配になり襲われた現場に向かった。男は女を見ると追いかけた。何やら恨み事を叫びながらだったらしい。怖くなった女は再びそこから逃げようとするが、男に後ろ髪をつかまれむしられたそうだ。それからその女は子供を産むが狂い死にしたらしい。 そしてこの話を聞いたやつはそいつに呪われると。そこで終わりじゃない。呪いの内容はだ、夢の中で真っ暗、多分部屋の中で朝を探すんだ。待てばいいってもんじゃない。光を探して捕まなきゃいけない。でもそれはあるものから逃げながらやらないといけない。逃げてると暗闇の中からぐわっと音がして頭をつかまれる。ミシッと音がして髪の毛をむしられる。だいたいいつもそこでギリギリ光をつかんで目が覚める。そこでみんな髪の毛をむしられずに襲われたらどうなるかと怖くなって髪の毛を短くするんだ。その時は話を聞いて戦時中って怖いなくらいにしか考えてなかったが、しばらくしてお骨を墓に入れるとなんとかで再び母の実家へ。母は髪を短くしていました。私は夢を見てません。母も健在ですが、日に日に母の髪が白くなっていきます。怖くなりいとこの仕事仲間に聞くと、大丈夫だろう、なんかその話ちゃんと神社で呪いを封じてるとか聞いたし、俺そんな夢見てないからとのこと。それでも気になった私はどこの神社か調べようとしました。ですが話の元となる祖父に話した釣り仲間が見つかりません。この話を学校の友人に相談すると、なんつう話を言ってくるんだよ、それ知ってるとのこと。もうすぐ来る夏休みを利用して神社を訪ねることにしました。神社へは交通の便が悪く、というか免許がなかったので電車プラスタクシープラス東方、着く頃には夕方になりました。神社に着き、そこにいた神社の人らしいおっさんを訪ねると凄まじい勢いで追い返されました。どうせまた噂を聞いてきたんだろう、帰れと。結局話をすることもできず、私と友人は今でもその夢を見ていませんが、私の知る限り今までずっと長いままだった母の髪はあれから3年経っているのにまだ短いままです。母から話を聞くと母が危ないような気がして聞けません。いとこの仕事仲間と連絡がつかなくなり手がかりがなくなりました。いつか自分も夢を見て頭をむしられるのかと思うと、以上、むしられる神という話でした。で、ジータレス読み、314、生ラジ放送中は風邪でも寝れないのが普通と。普通じゃないですっていう普通に寝てください。で315、パタポン最高と。パタポンで3の体験版かなんかが出てて、パッと見ページ見たら面白そうっていう感じだったけど、パタポン1も2もやっとらせんと。で316、階段ゲームってどんな遊びだよと思ったらホラーゲーかと。学校であった怖い話とかホラーゲー学校であった怖い話は面白い。あと月こもりとかあの辺のやつね。で317、ギャルガン最高と。ギャルガンってなんだ。ギャルガン運ばるか。 XBOX のおーゲームですかね面白いの、はい。で318、かわいい土佐弁なまりの友人シリーズ読んで、じいちゃんの演技を極めたから次は女性の演技極めようぜと。俺これ読んでねえな、そういえば。あれ、俺なんかこれ言われたような気がする、そういえば。あれ、これ誰かに俺言われたな。 そういえば陸受けたような気がする。忘れてた俺これ。これは読んでないよな確か。確かそうだよな、陸受けて自分忘れて読んでなかったね。多分読んでないよねこれ、はい、忘れちゃいました、ごめんなさい。ちょっとお気に入り入れときましょう。いつかやる、はい、で319おっちゃん最高と、 よくわかんないけど、まあ、最高なんですか、まあ、おっちゃんじゃないですけど20代ですけど、はい、で320おつけれと、はい、ありがとうございます。で321パタポンはゲーム下手な自分にはイラッとする、モンハン最高と。ゲーム下手なのにモンハンは大丈夫なの、まあいいや、モンハンも難しい方だと思うけど、まあ、サードはちょっと簡単、ずいぶん難易度落ちちゃったけど、まあそれは置いといて、ね、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。今日の録音ファイル、またファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなました。今日はちょっと2時間半以上やりましたね、長かったですね。てか話が長かったから結構バーッとやりました、はい、で次回ちょっとネトラジ行くかニコ生行くか あれですけど、まあまた適当になんかやりたいと思います、タイミングあったら聞いてやってください、はい、まあとりあえず30分で何とかっていう感じでやれたらなと思うんですけどね。30分終わって次の枠取るっていうのはどういう、なんか面倒そうって書いてあるんだけど、やっぱ大変なんだろうな多分な、はい、まあそんな感じで、まあもしよかったら聞いてみて、聞いてくれれば、聞いてもらえたらありがたいです、はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう。ニコ玉やるときは早めに告知しといた方がいいかもねんと、っていうか予約的なものを取るっていうのは何日前からできるんですかねっていうのもちょっと分かってないんですよ、そういうのも。なので早めに取れたらっていうのがあるんですけどね、はい、まあそんな感じで、まあ、ツイッターにもまあ書くと思うんで、もしよかったら、はい、そんなわけで、この辺で終わります。じゃあもう遅い時間なので早く寝た方がいいですよ、なんか風邪ひいた人もいるっつうんで気をつけてください。じゃあバイバイ。